雨ですね。
はい。あ、大丈夫そうですか。
あ、了解です。
はい、よいしょ。
じゃあ、まあ。
はい。
なんとなくこんな感じでいってますかね。
はい。はい、お願いします。
お願いします。じゃあ、はい、なんとなく今日、まあ、前半少し、河原さん来てもらった時結構そうですけど、なんかこう、最近見たものの話少しして、
はい、
で、まあ、エデンの話をしよう
かな
という感じですかね。
わかりました。
なんか、特別、なんかこのタイミングだからっていう感じでもなくってあれなんですけど、うん、どうですか、河原さん的に、こう、ある意味復活の日的な感じもあるじゃないですか。
そうですね。なんか、いやでも、僕、お家大好きマンだったはずなんですけど、
はいはい。
意外と辛いなっていう。
あ、まあ、それはそうっすよね。いや、なんか僕もそれすごい思ってて、
うん、
なんか、割と人が外に出てる中、家に行って、なんか、外にも出れるっていう選択肢がある中で家にいるのが好きだったんだなっていうことが、
うん。
なんか結構分かってきて。
そうなんですよね。
ですよね、
うん。あれ、これもう、こっち回しますけど、回ってます？
あ、こっち回ってます、回ってます。
はい。ね、なんか、あの、タイトルとか言わなくていいんでしたっけ？
あ、じゃあ行きましょうか。じゃあ行きます。はい。はい。はい、天文化ゲートクラジオ29歳までの地図、第269回ということで、あ、どうも。
はい、あ、どうも。
はい。そして本日はゲストに、
はい、ドイラジの河原です。
ありがとうございます。よろしくお願いします。
お願いします、
ということでですね、
はい、
実は、本日から、初めて、当番組でもですね、このテレワーク録音を、実施しておりましてですね、
はい、
今こう画面越しに話している感じでございます、うん、
はい、そうですね、
結構でもあれですね、ドイラジさんの方では割とやってる感じですよね。
うん、でもまだ収録的には1回しかしてないですよ。
あ、そうなんですね。
うん。
どうすか、なんか、やっぱ、ドイラジさんも基本的には対面録音というか。
うん、そうですね。うちでやってるんですけど、うん。だから、今、ディスコードっていうアプリ使ってやってますけど、
はいはい、
はいはいはい。ドイラジでもこれでつないで、5人とかでやってます。
あ、なるほど。なんかこう、でもあれですね、ちょこちょここの時期、僕も、なんですか、ズームのみではないですけど、まあなんか、こう、打ち合わせみたいなのとかって結構こういう通話系のアプリでやったりしてるんですが、
うんう
ん、なんか、あれですね、割とディスコードスムーズに進みますね。なんかそんなに、
そうですね、うん。
ね、喋ってから、レスポンス来るまでの間のこう誤差があんまりないというか、
うん。なんか、そうですね。なんか、ゲーム、e スポーツとかで結構使われてるらしいですね、ディスコードって。結構ゲームチャット用みたいな感じ。
はっはっは。あ、なるほどっす。なんか、ハングアウトとズームを今のところ、まあ、使ったんですけど、なんか一番ちょっと、今話してる感じだといい感じですね。というでございますが、本日は、エデンというですね、
はい、
連載が2006年に終わっていて、
はい、
あれ2006年、連載が、1997年から、2008年、まあ、でも足掛け10年ぐらいの長さでやっていた、うんうん、まあ、漫画について、まあ、喋ろうと思うんですが、
はい、
まあ、なんかその前に、最近、なんかまあちょっと、河原さんと、真ん中で話すのも結構久しぶりなので、
うん。そうですね。
なんかこの、多分前回、去年ですかね。
うん。
ルサンチマンかな。っていう、うん、漫画作品で、まあなんか、くしくも、こう、まあ大雑把に言ってサイバーパンク で、
うん、
で今回と前回とって感じですけど、まあなんか久しぶりに、一緒に撮るって感じですが、なんかこの、うん、月ぶりとかなので、なんか面白いものとかってなんかなりました、ね、最近は。
はい、僕最近テレワークなんで、 はいはい、基本的には家にいるんですけど、
はいはい、
ちょっと仕事で、出勤しないといけない時があって、
はいはいはい、
で一昨日ぐらいに出勤したんですけど、
はいはい、
街歩いてたら、なんか張り紙がしてあって、
はいはいはい、
都内のコロナ感染者この人たちですって A43 枚ぐらいにバーッと名前書いてあるんですよ。
やばいっすね。
そう、しかもそこ貼ったので病院だったんですよ。
あ、で病院の方から出したってことですか。じゃなくて、
なんちゃらクリニックみたいなので、はいはい、そこ閉まってたんですけど、
はいはい、
これバーッと貼ったって、
はいはい、
恐ろしいと思って。
なんかもうちょっとデビルマン。
そう。やべえなと思って。こんなことあるんだと思って。なんか、思ったよりなんか、意外とやばいことになってるなっていうのを改めて思いました
ね。なんかでもあれですね、こうフィクションの中で、うん、まあなんか、まあそれこそ今、ちらっとデビルマンなんて言っちゃいましたけど、うん、なんかデビルマンとか、まあ見てて、うん、まあ、フィクションの中で、まあ、カタストロフィーみたいなことが起こる作品においても、なんか結構人間の醜さみたいなものっていうか、いざとなろうと、なると助かろうと、自分だけが助かろうとするみたいなのって、まあ例えば、わ、うん、かりやすく言っちゃうと、まあ、ミストの、うん、まあなんか宗教ババアによる、まあなんかパニックとか、うん、ああいうのって、いやまあ、言うてフィクションだからな、みたいなところとかって、
うん、
まああったわけですけど、まあなんか言うたら、もうこの1ヶ月半ぐらい、なんかもうがっつり映画みたいだなみたいな日常
な、うん、そうですよね、うん、
ってなった時になんかこう思った以上になんかこう、あ、人ってダメだなっていうのはなんかありますね。なんか、
うん、なんかね、なんか本当にやべえなっていうのは日に日にちょっと思ってきたかなっていうのは、
ね、いやですね。いや、
うん、
だから僕僕はあれなんですけど、全然、ま、ちょっと話なんですけど、うん、井戸って見ました？
あ、はいはいはいはい。ね、漫画はね、一巻読みましたよ。
え、あれ漫画あるんですか？
うん、コミカライズだと思うんですけど、井戸インベイデッドですよ、ね。
あ、です。
うん。
そう。
うん、漫画面白かった。
なんか今、アニメの方とりあえず、ちょうど前のクールで、テレビアニメやってて、
うんうん、
で、まあ、ちょっと読んだんですけど、
うん、
あ、読んだって見てたんですけど、まあ、なんか結構ね、前、ガワラさんをお呼びして、バイオブトリニティという。
あ、はいはいはい。うん、
まあ、なんか結構、井戸ってのは大雑把に言うと、まあ、サイコサスペンスもの。
うん、そうです。
で、まあ、なんか、要は羊たちの沈黙プラス SF みたいな話で、
そうです。どっちかっていうのが、ザ・セルみたいな感じ。
はいはいはいはい。あ、そうです。どうですね。
うん。
まあ、あと、あれですね。あれとか、頭の中に入る、フィンチャーの、インセプション。
あ、はいはいはい。
みたいな感じの作品で、まあ、なんか、連続殺人鬼、要はサイコパスの、殺人現場に残った、残留思念をもとに、彼の、まあ、人格っていうか、その殺人に至る殺意みたいなものを検出して、うん、でそれの中に、ダイブして、彼の人格だったりとか、思考みたいなものを特定することによって、まあ、犯人逮捕にたどり着くという、まあ、なんかプロファイリングのなんか行き過ぎたバージョンみたいな、
うん。そうですね。
話なんですけど、
うん、
まあ、なんかでもこう、で、まあ、なんで僕が見てたかっていうと、完全に、まあ、設定云々もあるんですけど、まあ、脚本が、うん、まあ、舞女太郎さんっていう、小説家の人、
うん、そうです
ね、なんかその人は結構、うん、まあ、新作出れば必ず読むぐらいな感じで、うんうん、すごい好きな人だったんですけど、まあ、だったので、見たという感じでしたが、なんか、うん、設定はもう完全に、まあ、舞女太郎じゃないですか。
そうですね。うん。
なんかその、相手の中に入っ、まあ相手というかその、内面に入って、で、その内面の中に、うん、まあ、まあ女の子がいてみたいなものとか、
うん
うん、で、あと、まあ名探偵とか、なんかそういう、推理もの、推理サスペンスみたいな要素は持ってきつつ、うん、 なんかその謎解き自体のゲーム性っていうか、謎解きっていうもの自体を楽しむっていうよりは、それにプラスアルファで、それが犯人だったりとか登場人物にとって、どういう意味を持っていたかっていうか、なんかその、サスペンス、で、その推理サスペンスのある種世界系的な部分の、世界系部分をかなり、誇張して使ってるのが、舞城太郎だなっていう気はすごい。
ああ、そうですね。うん。
なんかその、結構サスペンス、推理物書いてるんですよね。なんかディスコ探偵、水曜日とか。
うん。
あと、デビュー作がそうですもんね。煙か土か。
そうですね。うん。食い物。
食い物とか。
うん。
で、なんかある種でもそういう探偵物をさらにメタ的に使って、キャラクターの、心理描写とかをしているのが舞城さんで、
そうですね、
割とあザ・舞城作品だなって感じ。さらに言うと、なんかそのでそれを使って少女漫画をやってたのが、このラジオで、結構前に取り上げた作品ですけど、バイオグトリニティっていう漫画が結構そういう感じで、でまあなんかでもあれでした、結構やっぱバイオグトリニティの少女漫画じゃない版みたいな感じでした。
ああ、そうなんだ。見てると、僕は漫画しか読んでないんですけど、結構その、最初からこうセリフっていうよりかはこうアクションで見せる感じで、舞城さんやっぱ映画撮りたいのかなってのは結構思いましたけどね。
確かになんかこう結構その相手の中に入って、まあ、ちょっとこれこの後の話にもちょっとつながるかもしれない、相手の中に入ってでいうところの推理っていうのと、要は内面世界でのアクションっていうのと、実際にその犯人逮捕っていうところで起こるアクションっていうの結構2つあって、なんかその両面からいく感じっていうのが、なんかアニメだからやれたことだなっていう感じはすごい、でも多分ですけど、舞城太郎って、映画は、実際撮ってますしね、
そうですね
ではないですけど、ご覧になりました？
いやでも見てないんですよね。竜の敗者と、なんか短編ありましたよ。
竜の敗者がアニメーションで、で、実写が、僕たちは上手にゆっくりできないっていう、短編4つのやつで、舞城さん監督したやつがあって、なんかでも舞城太郎小説読んでると、この人、やっぱ、こうサスペンスとか、なんかやっぱ、そこら辺、映画すごい好きなんだなっていう感じが、
そうですね。
要素の一個一個からすごい感じるので、で、撮りたいのが、しかもなんか、どうなんだろう、もう小説読むと出てくるモチーフとかってやっぱ結構、タランティーノっていうか、90年代から0年代ぐらいの洋画映画ってかなりモチーフとしてめっちゃ使うじゃないですか。で、なんか、井戸で言うと、サイコパスを追いかけていくうちに自分自身もサイコパスに近いような状態になっていくっていう部分も含めて、結構なんか、セブンっぽいなとか思って見たりしてたんですけど、なんかやっぱ、そういう影響ってめっちゃあるなと思いつつ、でもなんか、それが直で撮りたいのか、でもなんかやっぱ、アシュラガールとか、普通の小説の中にも、モチーフとして FBI だったりとか、特殊部隊みたいなものって出てくると思うんですけど。てかなんかバイオグトリニティってまさにそういう、モチーフとしての FBI とか、こう、特殊部隊みたいなものを、格好好きで言うと、おもちゃ箱をひっくり返したみたいな使い方をしてる。なんか、ってなると、やっぱ、実際そういうこと、本当になんかそのモチーフとしては FBI みたいなの使ってるけど、なんかそういうの本当に使い、やりたいのかなみたいな感じは線ではないかなって感じ
です、そうですね。
いやいやいやっていう。井戸、すごい、ネフリで、で、全12話なので、もし、あれだったらぜひぜひ。
じゃあちょっと家にこもってるんで見ます。
で、あと、あれ見ました？足立さん。
ああ、そうだ。始まったんだっけ？
そうなんですよ。僕もまだ見えてないんですけど、昨日から捨ててよ、足立さんという。足立由美主演。
見るまでもなく最高のドラマです。
足立由美の、足立由美による足立由美のための映画が、なんか、結構、 かねてより、まあ、僕と、まあ、割とガワラさんの間では、うん、割ては、まあ、ここ、数年の間、言及していましたが、まあ、ちょっとここに来て、一気になんかこう、足立由美、やっぱりまあ、ドラマやるからってのもあると思うんですけど、
うん
うん、やばいっていうことは、まあ、なんか結構ここ最近やっぱりこう、周知されてきた感じがします。
そうですね。うん。何なんですかね。
まあ、あ、写真集出たじゃないですか。
うんうんうんうん。
あの、旦那さんが撮っている。
はいはい。
あの、やっぱあれとかでかかったんですかね。
まあでも、やっぱり結構前からその、自分ちのそのホームページとか、ウェブサイトとかで、こう、はいはい、その写真公開してた頃からやっぱりこうずっと来てるところはあるかなって気はしますけど。
はいはいはい、はい。
うん。だからそれが、うん。その写真集で一気に来たのかなっていう気はしますけどね。
うんうんうん、
うん、うん。そうですね。まあでもあの、アトロックで出たじゃないです
か。あ、はいはいはいはい、はい。
夫婦で。まあ、個人的にあれが最高でしたけど。
いや、もうだすごいですよね。
うん、
完全に一緒に生活しながら、まあだから写真、まあもう、イチャコラですもんね。
うん。まあ、セックスですか。
ですね。っていうのが、なんかでも、こう、結構、やっぱ足立由美さんって、こう、うん、まあなんか、ロリババアっていう、なんかこう、言い方に関しては、ちょっと、うん、
まあ、あの、
どうなのかって気がしますけども、うん、まあ、確かに、明らかに、こう、見た目としては、まあ、38歳とかです、うん、なん、まあ、年齢は38歳なんですけども、明らかに見た目が、その、やっぱり、10代、
うん、
半ば、なんならもう、ちょっと、小学生ぐらいにも見える勢いがある、うん、なんかこう、少女感っていうのが、
うん、
やっぱりちょっと年相応の雰囲気も両方持ってるっていう存在感
が、まあ、そうですね。うん。
得意な存在感ですよね、
まあ。そうですね。だから、なんでしょうね。そういう、こう、なんか、沼感。気づいたら沈んでるみたいなところが、やっぱ、こう、ね、惹かれるって、あんま言いたくねえだ、みたいな。あの、なんかね、あのこいつダメだな、みたいなふうに思われがちな。
なんか、あれですね、なんかあの、それこそ、あの、実写っていうより、フィクションの中で、そういうキャラクターってやっぱすごい多いじゃないですか。うん、その、うん、見た目は、少女のままだけども、中身に入ってるものっていうのが、実は、その、な、まあ、な、何十年生きてるとか、うん、何百年生きてるとかっていうものだったみたいなものっていうのが、
うん、
なんか映画化するときとかに、やっぱり例えばエスターとかは、やっぱりあのエスターの女の子で撮るよりも、やっぱり足立由美で撮る方が正解だと思うし、
そうですね。うん、
だと今日この後話す、エデンっていう漫画に出てく
る。そうですね。うん、
あのソフィアっていう、うん、まあ、まあ、女性キャラクターが出てるんですけど、うん、まあ、彼女も、実年齢は40いくつだけども、見た目としては、10代半ばぐらいの、
うん、
半ば、10代前半ぐらいの、うん、女の子の見た目をしてるっていう、まあ、キャラクターが出てくるんですけど、うん、まあ、なんか、こう、仮にそういう、ちょっとこう、2.5 次元的なキャラクターを実写でやるって言った時に、うん、やっぱりもう、これは足立由美で行くしかねえだろっていう感じ。
うん、そうですね。
めちゃくちゃあります。
うん。
はい。
やばいですね。
ちょっと、まだ、あ、僕も見れてないし、あの、うん、配信とか出るのか、まあ、出そうな気はすごいしますが、
うんうん
ですか、もうちょっとあれですね、あの、捨ててよ、足立さん。あの、うん、見て、まあ、良ければ、
なんか、そうですね。はい。
と終わった段階でとかで。
うん、
でも、監督があれですよね。あの、勝手に震えてろとかの人なんですよ。
あ、そうか、そうか、大奥さんですね。
なんで、ちょっと、あの、まあ、悪くはねえだろうなっていう感じが。
うん、うん。
すごい、するし、なんか今、散々、こう、2.5 次元的な、みたいなこと言ったっすけど、なんか、逆に、足立由美の使われ方として、なんか、それだけじゃない、感じで、
うん、
なんか多分、捨てて足立さんって、そういう、まあ、例えば、そのシオンの、
うん、
ヴァンパイア、
うんうんうん、
吸血鬼ものの、 なんかありましたよね。
カホが出てたやつかな。
ですかね。アマプラかなんかのオリジンで、
うんうんうんうん、
なんか、吸血鬼物のやつがあったんですけど、なんかそれの結構なんか吸血鬼の大ボスみたいな感じで、まあ、アダチューブみたいな使ってて。まあ、確かに、まあ、歳を取らない、吸血鬼の、まあ、こう、ボスとして、まあ、足立エミがいるっていうのはすごい正しい使い方だなとめっちゃ思うんですけど。
うん、そうですよね。ティルダ・スウィントンか、足立エミかみたいな。
それやばいっすね。
うん。
だから、それ正しいとは思うんですけど、まあ、もうジム・ジャーメッシュっていう感じで、正しいとは思うんですけど。うんうん、いや、なんかでも、そういう、なんか、怪しさとか、なんかちょっとファムファタール的な要素がついてない形での多分、足立由美を取っているっていうのは多分、
うん、
捨てては足立さんな気はしているので、
うんうんう
ん、なんかって思うと、なんかこの僕の歪んだ欲望に対して、すごい誠実なアンサーというか
。うん、そうですね。
いや、
あとはちょっとエデンにも関わってきますけど、あ、関わってはこないか、うん、最近結構なんだっけ、徳弘正也さんの映画漫画を結構読んでて、
はいはいはい、
ジャングルの王者ターちゃんです。
あ、はいはいはいはいはい、うん、
で僕5巻ぐらい前しか読んでなかったんで、この機会に全部読んだんですけど、京四郎2030、
はいはいはいはいはい、
読んだことあります？
いや、ないんですよ。なんか絶妙にちょっと上の世代の漫画だったんです
よ。ああ、そうですね。うん。
はいはいはい。
はね、めちゃくちゃ面白くてね。
はいはいはい。
なんだ、まあ、タイトル通り2030年舞台にした映画なんか漫画なんですけど、
うんうんうん、
そこだと、なんか第三次世界大戦後で、日本がこう、独裁政権に支配されて、
はいはいはい、
男と女が別々に暮らしているんですよ。
うんうん、
こう一部の特権階級は自由、まあ、ある程度自由に暮らしてるんですけど、それ以下の人たちは全員こう、プランテーションみたいなところに閉じ込められて、はいはい、性別ごとに閉じ込められて、一切こう自由を奪われてるんですよね。
うん、
で、唯一の楽しみが、こう、バーチャルマシンで、こう、オナニーをするみたいなことしか、もう人間に残された楽しみはないんですよね。
はいはいはい。
うん、でその中で、こう、ある、こう、ハッキング、プログラマーでハッキングもできる女の人が、こう、うん、違う人の、バーチャルマシンの中に入っていくことができて、でその中で、こう、出会った、こう、男性と、バーチャルで恋をするんですよ。
あ、
そう。で、それがこう、その相手がこう主人公の京四郎くんで、
はいはいはい。
うん、で、こう、で、ある時こう、京四郎くんはその女の人のことを AI だと思ってたんですけど、
はいはい、
ある時こう、自分は本当にいる人間で、この北海道に住んでるから、
はいはい、
会いたいって言って、そこでこう、政府の支配をこう振り切って、女の人に会いに行くっていう話なんですよね。
めちゃくちゃロマンチックな。
うん。まあ、徳弘さんなんで、こう、めちゃくちゃこう、下ネタがやばいんですけど、すぐチンチンとかおっぱいとか出るんですけど、
はいはいはい。
うん。ただ、その分、こう、なんかこう、シリアスなところもすごくあって、
はいはいはい。
うん、で、この支配された人間が、こう、どうなっていくかとか、こう、まあ、支配する側の理論にこうどんどん染まっていっちゃうというか、
はいはいはい、
うん、そういう中でこうどれだけこう正気を保ち続けていられるかみたいなことがこう20巻ぐらいを通してずっと描かれてて、なんか今の日本と比べるとこう本当にこうなっていくそれ恐ろしいなみたいな、
それはちょっと気になりますが、ぜひ読みたい、
うん、そうですね、まあ、あとこうそういう、なんていうんですかね、悪い人間がいるわけじゃなくて、もともとこう、人間というのは獣ものであるんだけれども、こう、美しいものもいるんだけれども、こう、獣ものの集団の中ではこう弱いくて、
はいはい、
ゲダモノ一人一人は倒せても、こう、ゲダモノの集団は倒せないみたいな感じで、絶対にこう、システムには勝てないんだけど、その中でこう、どう抗っていくかみたいなことがすごく言われていて、今のこう、世の中で、こう、正気を失わずにいられる方法をちょっと教えてもらえるというか、そういうところでこう、すごく刺さった作品でしたね。
なんかでももう設定の段階でやっぱこう性欲とかこう異性の興味みたいなこう、もう最初から本能としてあるものに根付いてる感情みたいなものっていうのが、まあなんかこうシステムっていうまあ格好好きの理性的なものによってこう隔てられてるっていうところ自体がもうすでにこうある種人間自体の矛盾っていうか、なんか今話聞いてるだけでも、なんかそういう感じは設定の時点でするなっていうの
は、そうですね、
ちょっと僕もちょっと今の話結構読みたい感じの、なんか割とディストピア SF みたいなのがすごい好き
なんです
。
そう、なので、すごくおすすめです、はい、
あ、読みます読みます、
はい、
確かにでもちょっと今話聞いた感じでもやっぱエデンに近い感じっていうの
が、そうですね、
なんかやっぱエデンもまあ、なんか作品進むにつれて結構、いやもうこれほぼお前セリフっていうかテーマ言ってるよぐらいな感じで、今でもまさにガワラさんが言ってたのと同じ、人間一人一人は弱いけど、人間っていうまあ動物っていうのは集団になることによってその中で生きてく術を、まあ、その他の、まあ、ライオンだったりとかクマとかがいる世界の中で人間ってのは一体一体じゃライオンには勝てないけど、まあ、その集団になって、役割を分担することによって、かなり動物の中で強い、ポジションになることができたけど、今度その先に何があるかっていうと、人間同士っていうものがシステムの中になった瞬間に、ある種の、まあ、その上下の関係っていうのができちゃって、で、その中で、人間同士が殺し合うっていうものに、そのシステムっていうのが、向かわざる得ないっていう矛盾を抱えてるっていうことを、まあ、エデンって漫画ではかなりセリフで後半、しかも1回じゃなくて、何回か言うんですよ。
そうですね。だから、そうです。今の話、まんまこう、だから社会というものを理不尽に対抗するために作ったけれども、その中で新たな理不尽が生まれてしまうことの、こう、無慈悲さというか、そういうのをやっぱりこう描いてますよね。
ですね。だし、なんかエデンすげえ分かりやすく言っちゃうのが、なんかでそのシステムの中でどうしてもその上にシステムの中での上にいる人っていうものが、下の側にいる人を、苦しめてしまうっていうか、まあそのどうしてもそのシステムの中で、止める側っていうもの、まあ、得る側っていうのと奪われる側っていうのがどうしても出てきてしまう、まあ、それはなんかその、富む側っていうものが悪だからそうなるんじゃなくて、もう人間って、そのシステム、社会っていうシステム自体がもうそういうのを得なくて、で、その奪われる側の人たちっていうのは基本的に救われないんだけど、その人たちが納得するために作られたものが宗教だっていう。これは、俺が読んで解釈したとかではなくて、
はいはい、
セリフで言ってますね、あの、エデンっていう漫画の中で。っていうのを、まあ、言ってる時点で、結構やっぱなんか、まあ、ディストピアものって、まあ、いろいろあると思うんですけど、まあ、でも突き詰めると、まあ、システム自体の欠陥みたいな話になってくるじゃないですか。ってなると、なんかやっぱ結構似通った部分っていうのは、こう、テーマ性として出てくるのかな、みたいな。
そうですね。だから最近よく思うのが、ここ10年ぐらいでこういう作品ってすごく減ったよなっていうのはすごく思うんですよね。その、なんだろうな、そういうシステムとしてのディストピアみたいなのが、なんかこう、スクールカーストレベルぐらいにしか、語られない時期が結構長く続いたというか、だから、その、ね、それをこう内面化しちゃいすぎたというか、だからそれがなんかこうね、今の世相にもつながってるのかなみたいな、ちょっと最近思いますけど。
なんか今ガワラさんが言ってたことと合致してるかまちょっと分かんないですけど、なんかでも内面化っていうのはやっぱすごい思ってて、なんかその対峙する ものとしてとか、なんかその、生活する場所としてそれがあるっていうよりは、なんかそれを思ってる自分の内面とか、なんかその、例えば仮に自分が、さっき言ったトム側と奪われる側のまあシステムの中にいる、自分のポジションがここであるっていう時のここであるっていうのが、なんか生活レベルでのここであるじゃなくて、結構なんかそのポジションにいる俺の自意識みたいなところに結構行きがちな気はしてて、まあなんかそれがなんかもしかすると可視化されるのが、やっぱ SNS の上で可視化されることが多かったりとかするからかもしれないですけど、
うん、そうですね、
なんかそれが生活レベルとしてどうかとか、あの生きていく上でどうかっていう話っていうよりは、それを言ってる俺のなんか自意識的な意味でのポジションだったりとか、っていうところに帰結しちゃっていて、っていう感じはなんかすごいしますね、なんか、
だからなんかこう、大事な人を大事にして、こう、それ以外の人には別に残酷になっていいんだ、みたいな話が結構出てくるじゃないですか。っていうのって、まあ、みんな薄々思っていても、その連載時だと、いや、そんなこと言うみたいな感じだったと思うんですけど。
あ、エデンですよね。
エデンで。はい。今って結構みんなそれ普通に思ってんじゃねえかなと思って。
ああ、そうっすよね。いや、なんかてか、しかも、なんか今思ったのが、なんか、まあ、ちょっと、後で改めて伝えるんで、あらすじ込みでちゃんと話しますが、でもなんか今いい感じでこう進んでてるって話しますが、なんかエデンっていう漫画の中では結構、なんかそこら辺ってすごいちゃんと描かれてるというか、自分が、その要は奪う側と、奪われる側と、まあ、それによって飛んでる側、トム、豊かな方の、側の、まあ、二つがあるピラミッドの中にいる、人間だとして、まあ、エデンの、主人公っていうのは、そのピラミッドの中でもかなり上の方、トム側の方にいるわけですが、まあ、なんか、だからでもその中で結構、印象的なセリフとして今、ガバラさんが言ったみたいに、エデンって漫画の前半の方で、まあ、安くできる人の数には限度があるっていう言葉が出てきて、で、まあ、ある種大人になるっていうことは、自分が、愛する人を全力で愛しつつ、それ以外の人に対しては、ちゃんと残酷になれるっていうことが、まあ、この世界で生きていくことだし、まあ、この世界の、じゃないと生きていけないよっていうことが、そこで残酷になれないっていうことは、弱さだよ。まだお前が子供だからだよっていう言い方って結構されてて、で、まあ、エデンっていろんな側面がある漫画だとは思うんですけど、単純にその主人公の少年、あれエレンでしたっけ、
エリアの
、成長の物語っていう側面だけではないと思うんですけど、でもその、エリアの成長前半部分ってかなりそこの部分、まあ、残酷になろうとする、っていうのは結構描かれるんですけど、でも同時にエデンっていう作品って、そこで残酷になろうとするときに背負う罪っていうか、そこで残酷になろうとするときに、残酷になった相手っていうのが、まあ、いかに悲惨な目に遭うかとか、そこで起こる不幸っていうものって徹底して描いてるじゃないですか。だからなんかその相手に対して、自分が愛するものを守るために、残酷になるっていうことが、罪だっていう意識っていうのはめちゃくちゃある話だと思うんですけど、なんか今って、なんかその自分と自分が愛する人さえ良ければっていうことはあると思うんですけど、そこに対して残酷なことをしてるっていう、残酷なことをしてる意識に対する、なんか言い訳みたいなものが、ものすごい巧妙になっちゃって、なんかその、そもそも、それが結構もう内面化されるレベルまで来て、自分がなんかその、大事なものを守るために、こう、犠牲に、何かを犠牲にしてるっていう、誰かを犠牲にしてるっていう意識自体があんまりない。犠牲にしてる人っていうのはいるけど、なんかその犠牲にしてる人に対する、想像力っていうのが、多分、働かないように努力してるしてた段階から、多分、もう働かなくなっちゃっ った段階になってる気はしててね。
うんうん。
って感じです。どうですかね。
うん、だから、本当に完全にこう、だから多分それって、こう、新自由主義というか、ネオリベ的な思想だったと思うんですけど、うん、だから、こう、社会じゃなくて、自分の周りとそれ以外みたいな、感じが、もう本当、完全にこう、特に日本の中で内面化されてしまいすぎたのかなっていうのは、すごく最近思います。
うんうん、なんかやっぱでも今言ったところってなんかすごい思うのが、うん、じゃあなんかその自分がそこの止める側にいるときに犠牲にしてるもののことに対する想像力っていうのが多分、うん、なんなら5年前ぐらいまではあった気がするんですよ、ギリギリ、
うんうん、
でもなんかここほんと数年で一気になくなってるのの、うんうん、やっぱり前提としてある言葉っていうのがやっぱ自己責任な気はしてて、
うんうん、
やっぱ自己責任ってやっぱその奪われる側の方に自己責任っていう風に貼ってしまえば、
うん、
だからそっちの人、まあそれも結局めっちゃ新自由主義っぽいですけど、
うん、
この奪われる側にいる人たちっていうのも望んだ結果そうなったんでしょっていう、
うん、
その選べば富む側の方に来れたはずなのに、うん、それを選ばなかった結果そうなってるんでしょっていう、うん、一気にそういう免罪符っていうか、
うん、
罪の意識を感じなくなる言葉じゃないですか、それって。
うん、そうですね。
で、なんかそれはすごい、特に、まあ、海外でもしかしたら自己責任に近い言葉があるのかもしれないですけど、うん、日本においてはやっぱその自己責任っていう、明らかにその言葉によって、それはすごい一気に広がった感じはめっちゃしますよ。
そうですね。まあ、だから、僕がこう、大学生ぐらいの時に、そういうのが言われ始めて、
はいはいはい、
小泉政権の時に言われ始めて、
はいはいはい、
本当にこう審査以後に定着してしまったなっていうところがすごく大きいかなと思いますね。
ですね、
うん、だからこう社会がこう余裕がなくなっていくにつれて本当にそういう態度を取らなくてはいけなくなってしまったっていうのがすごく大きいのかなと思うんですけど、
うんうんうんうん、
だからそういうこう本当にそういう態度を取らなくてはいけないことに対する罪悪感をこう低減させるっていううちに本当に内面化されて何とも思わなくなってしまったみたいなのが結構今大きいのかな。
あります。そうっすよね、うん、なんかそんなことはもう思いつつ、じゃあちょっとそろそろ本編いきますか、うん、はい、って言いつつ、まあちょっと本編の話もちょこちょこしちゃってはいるんです、はい、
うん、
ですね、本日は改めて、多分今、小原さんが言っていた、まあ、小泉政権の時の多分2000年代、前半から、うん、まあ、半ばぐらいにかけての、うん、まあ、時期にまさに、多分連載をしていたのがエデンっていう漫画で、うん、で、まあ、なんか、正直、そういう雰囲気の影響っていうのはめちゃくちゃ受けてる作品だなっていうのは思いつつ、うんうん、なんかまあ、それに取り上げようと思いますが、まあ、なんで今このタイミングでエデンかっていうと、まあなんか今確かにエデン読んで今っぽいなって、うん、今読んで改めてよかったっていうのもなんかちょっとやっぱこの家でずっとやっぱこもってて、
うんう
ん、まあなんかちょっと部屋の整理とかもしてたんですけど、まあなんかエデンって漫画がまあ家に結構ドカッとあって、まあ全18巻で割と場所も取るんで、まあなんかそろそろ売ろうかなみたいにちょっと思って。で、売る前にちょっと一回読み直そうかなと思って、うん、まあ、なんか読み直したら、うん、結構思いのほかめちゃくちゃ面白かったんで。
うん、そうですね。
っていう。で、なんか、まあちょっとエデンの話する前にあれですけど、あ、ちょっとあらすじだけパッと先に言っちゃいました。
あ、うん、お願いします。
あらすじがですね、ちょっとすみません、あまり良くないんですが、ウィキペディアからございます。というわけで、本日は、遠藤光輝さん。という漫画家の、
遠藤
ひろき、遠藤ひろきさんっていう漫画家の、1997年から2008年月刊アフタヌーンにて、連載されていた、エデン、It's an Endless World という漫画について、喋っていこうと思いますが、まあ、これ一応あらすじパッとこれ、ウィキペディアにあったもので読みますが、ちょっとね簡単にあらすじを言えるほどちょっと結構ね軽く群像劇みたいなところあるので、
うん、そうです
が、パッとちょっとあらすじ、ウィキに載ってるのを読めるとこぐらいまで読もうと思いますが、はい。いきますね。はい。クロージャーウイルスの大流行によって人類が危機に直面した世界。 少女エノアと、少女ハナはウイルスによる病魔に侵された末期状態の科学者と共に3人で暮らしていた。世界はもう自分たちだけだと思っていた。ある日、エノアたちの住む、地へ数機の軍用ヘリが降り立つ。元府、過去、源の地とか言ってゲームですね。元府、過去、プロパテールを名乗る彼らは、エノアたちと暮らす科学者を連れ去ろうとするが、エノアはロボットのケルビムにて応戦し、その圧倒的破壊力で勝利する。彼らの襲撃により、世界はまだ終わっていないことを知ったエノアたちは、科学者の死後を決意する。で、というところから、まあ、っていうのがこれ実は第1話の話で、うん、でここから急に漫画は2話目以降20年後の世界になり、
うん、
そこは原府連合、要はプロパテールっていう組織が、うん、まあ、わかりやすいことで言うと地球連合というか、うん、EU と、アメリカが、うん、まあ、合体したような、さらにそこに、うん、他の国も取り込むような形でできて、うん、地球規模の、まあ、一つの、政府にはなってないんだけど、まあ、政府に近い組織っていうのが、地球を管理している社会になっていて、でその世界の中で、さっき、あらすじ言ったエリアっていう、人物の、息子、である、
エノアの息子のエリア、
エリアっていう、うん、主人公になり、まあ、その世界の中で、まあ、あらゆる、まあ、紛争だったりとか、うん、抗争みたいなものに巻き込まれていくと。うん、と同時に、その世界自体も、さっき言った、冒頭で出てきた人類を死滅するぐらいまでに追い詰めた、ディスクロージャーウイルスというウイルスが、さらに発展して、もしかしたらちょっと人類が滅亡するかもしれないという状態から、実はそのウイルスっていうものが、の正体だったりとか、うん、というものがだんだん明らかになり、最終的にはある種人類が次の段階に進化するというところまで行く、という感じの、漫画でございます。10年かけてそういうところまでたどり着いたっていう、
うん
うん、漫画ですが。まず、ガワラさんエデンって最初どんな感じで読んで、なんか、どのタイミングでいつぐらいに読み始めたとか、
うん、2000年ぐらいに読み始めたんですけど、はいはい、僕その時中学2年生ぐらいで、
はいはいはい、
だからもう直撃世代ですね。
あ、
はい、
そうですね。でも、うん、アフタヌーンって結構もう、でも中学生でアフタヌーンって結構早い感じですか？
どうなんですかね。だからなんか塾の帰りにこう行く本屋ですごく表紙が気になって、
はいはいはい、
で読んだらこうもうまず1話でこうね、捕まれて、で、当時3巻ぐらいまで出てて、
から
こうリアルタイムで買い始めたっていう感じですね。
あ、はい、なるほどです。だから僕もでも似たような感じで、うん、多分2000年代初めぐらいに、小学生の時に、ブックオフでちょこちょこ読んでて、関数出てるのが、で、連載終わって、で大学生ぐらいになった時に、改めて読み直して、
うん、
でもなんかやっぱその時って結構エデンって、影響を受けただろうなって作品がめっちゃはっきり分かるじゃないですか。
そうですね。うん
うん、なんかまあ具体的に言うとやっぱエヴァンゲリオンと、うん、城政宗の攻殻機動隊と、
うんうん、
あと、大友克洋明、
うん、
なんかもう正直今漫画読む人にとっては割と、うん、ちょっとこれぐらいは漫画読みっていうか、なんか漫画読む人にと
っ
ては、ある種クラシックっぽい漫画を、
うん、
の影響っていうのをバリバリ受けてて、まあ、なんか正直大学の時の時はなんかあんまオリジナリティねえなって思いながら読んで、
うんうんうん、
で、かつ、なんかやっぱこう、結構、関数2冊3冊単位で割と、うんうん、舞台だったりとか、
うん、
主人公、なんなら主人公も変わるレベルで、うん、物語がすごい変わるんですけど、
そうですね、
なんかすごいこう、まとまりがないなって感じがすごいしてて、
うん。そう、うん、そう、そう、そうなんです。
で、なんかその感じと、あとまあ、前半の方に特にあったんですけど、感じてたのが、なんか、こうやっぱ世界が崩壊するっていうものに対する絶望感と、なんとなくそこに対するナルシスティックな感傷みたいなのを、うんうん、 大学生の時読んでた時はちょっと感じてて、
うん、
なんかそれってなんかすごいめちゃくちゃ90年代後半から0年代前半っぽい感覚だなって思って、まあ、なんか正直なんか好きな作品のあれっぽさみたいなのはあるから読んでたけど、
うん、
そんなに、なんかちょっとあれちょっとね、同族嫌悪に近いような、なんか感覚で、なんかこの感覚わかるし、この作品好きっていうのはわかるけど、なんか、あんまりこう、近すぎて好きじゃないなみたいな感じがすげえあったんですけど、うん、なんか今改めて読んで、いやなんか、あの影響を受けた作品バリバリなこととかも込みで、うん、あなんかめちゃくちゃいいなと思いますし、あとなんか何々編ごとでテーマが、うん、テーマっていうか、うん、全然違う物語をやってるっていうことが、うん、でも最終的にはめちゃくちゃうまくまとめられてるなっていう感じが。
うん。そうですね。
結構してて、なんかこう改めて読んで、あ、すげえなって感じすごいあったんですけど。
うん。
でもなんかちょっと、ここに入る前にちょっと話したいのが、
うん、結構、
この年代の90年代後半から0年代ぐらいの漫画家の人って、
うん
うん、まあなんか、ちょっと調べてあれだったんですけど、だいたい要は70年、1970年終、
うん、
まあ、前後ってか5、
うんうん、
5生まれの漫画家の人たちって、なんか、やっぱ明らかに、高架機動隊とアキララ編、あと、ここに多分、漫画版のナウシカとかも入ってるんですけど、うんうんうん、そこら辺の影響ってはめちゃくちゃあるなと思ってて、
うん、
で、具体的に言うと、ナルトの岸本正史だったり、
うん、
あと、ハガレンの荒川博夢だったり、
うん、
まあ、あとちょっと、ブラムの二兵務とか、
うんうんう
ん、なんかここら辺って結構アキラ降格、まあナウシカら辺の、あとまあエヴァの影響っていうのって、うん、まあ二兵務はそんなエヴァって感じしないですけど、
うん、
が結構がっつり出てるなと思ってて、
うん、
で、その中でも、やっぱエデンとナルトとハガレンは結構やっぱ、そこの影響ってめっちゃ強いなとは思ってて。
そうですね。
特にハガレンとあのエデンって、うん、まあ要は最後、まあ、人類保管計画になるじゃないですか、
うんうんうん、
その後の、うん、っていう部分も含めてすごい、まあ、あとギミックの一個一個とかも含めて、あとサイバーパンクっぽい世界観、うん、ナルトも忍者ものだけど、彼が暮らしている、火の国にある木の花里っていう街のビジュアルとかって結構サイバーパンクっぽかったり、忍者とは言ってるけど敵の使う武器だったりとか、うん、まあ特に空物使う忍者とかが出てくるあたりとかって、まあ、高架機動隊のやっぱサイボーっぽい感じだったりとかってめちゃくちゃあるんですけど、
うん、
なんか単純に影響を受けてる作品が近いだけじゃなくて、ここら辺の漫画ってエデンもナルトもハガレンも結構なんかその戦うことの、
うん、
まあなんか残酷さと無意味さっていうのと、うん、その果てにある世界自体の残酷さっていうのって結構徹底して描いてて、
うん、
まあなんかそれってちょうど同じ年代にイラク戦争があったことっていうのも結構近かった気はするんですけど、
うんうん
うん、で、ただまあなんか、エデンと、まあ、鋼の錬金術師って漫画がやっぱ最後に行くまで一貫してその戦うことの救われなさっていうのを描き続けたのに対して、まあ、ナルトはなんか前半明らかに結構足並み揃ってたっていうか、
うん、うん。
結構、ガワさんナルト
あんまりね、あんま詳しくないんですけど、うん、あんまりナルトはね、読んでないんですよね。
そう、そうなんですか。ナルト、うん、で結構俺前半すごい好きで、
うんうん、
なんかその少年編っていうとこ、あの、ナルトの少年編っていう、まあそのナルトって少年期の話と青年期の話と2つあるんですけど、
うんうん、
少年編って、ももちザブザ編っていうところから、少年編の終わりくらいまでって、
うん、
まあなんか最初その、忍びっていう、まあその、まあ、軍人に近い存在ですけど、の、まあ、トップである、ほかげになりたいって言ってる主人公のナルトっていうのが任務をこなしてるうちに、まあ、その忍びの世界っていうものが割とその、復讐と対立の連鎖で、それを利用することによって、まあ、なんか、もうちょっと上にあるシステムっていうのを成り立たせるため、その、転送っていうのを継続させるためことによって、うん、ある種の矛先が向かないようにしてるシステムであるっていうことにだんだん気づき始めて、
うん、
だからその要は火の国にあるこの花の里、まず、この花の里っていう 場所の中にも実はその木の葉の里自体が暴走しないようにその中に差別されるポジションの人たちっていうのがあって、うん、でそのまあ、ナルトのまあ相棒であるサスケっていう人物が実はまあその差別されてる、うん、まあその木の葉の里を維持するために虐殺された民族の生き残りで、
あ、はいはいはい、
でそれはそのシステムを維持するために殺さざるを得なかったってことが分かっていて、
うんうん、
でまあなんかその忍びであること自体のなんかこう無意味なんかその救いのなさみたいなことっていうのが、
うんうん、
結構作品前半では提示されつつ、
うん、
なんかまあでもナルトってハガレンとエデンに比べて連載期間もっと長かったんですから、
うん
うんうん、最後なんかそこら辺の戦うこと自体の無意味さとはみたいなところからちょっとだんだん外れてっちゃった感じがあるんですけど、うん、なんか前半部分においては結構そこら辺のこう一個一個の戦いとそのたんびにそれが無意味な感じで終わっていく感覚っていうのは、まあ、ハガレンにもやっぱ通底してありましたし、
うん、
なんか70年代生まれの漫画家ってなんかその広角アキラとかの影響めっちゃ多分まあそのビジュアルとしては受けつつ、なんかそこのテーマ性ってやっぱ一貫してあるなっていうのは思ってはしてたんですけど、
そうですね、まあエレンに関してはすごくこうまあアキラとかとも同じ源流のこう SF のこう影響はすごく大きいと思うんですけど、例えば本当にJG バラードとかはかなり、主人公の、ね、名字もバラードだし、
バラードですかね、
はい、でね、すごく影響あると思うんですけど、やっぱりそういうところの、なんだろうな、こうね、山田さんもこう、さっき、こう、若干こう、ブレがあるっていうか、
はい、
ところがあるって言ってたけど、確かにこうなんか全体通して言うとなんか変な感触がある漫画だなと思って、
はいはいはい、
うん、そういうところがなんかそうですね、そういう話で言うとなんだろうな、こうこの漫画の勝利がないですよね。
あ、勝利ないですね。そうですね、
うん、だからそこが一番なんか面白い漫画だなと思って、
はい、
こう全こうなんだこう戦闘では勝ってもこう勝利はしてないというか、
そう
こうなんかうっすら負けていくしかないみたいなこう世界観がそこ、はい、すごく独特だなっていうのはちょっと思います、ね、
うんうんうん、なんかそれはすごい思ってて、なんか結構、うん、今日話したこといろいろあるんですけど、
うん、
まあなんか多分この漫画って今ガワラさん言ったみたいに まずすごい何々編っていうことで、うん、なんなら作品のジャンルも違うぐらいの勢いで買ってます、
うん、
この漫画は、
うん、
まあ第1話は、まあ、第1話ちょっと別枠で、もうあれは本当にまず一本の話、まああれ本当に短編として作ってたらしいんです、
うん、うん、そうですね、
プロローグっていう1話目がさっき、あらすじのとこでも話しましたが、世界に最後取り残された少年と少女と、もう病気で体が半分以上動かなかった中年の男の3人が、人類の唯一の生き残り で半分廃墟になった研究施設の中で、まあ、暮らしている。でそれ以外の人類っていうのは死滅していて、で生き残りであるその中年男性っていうのも少しずつ病に体を蝕まれて、死んでいるとっていうところに、まあちょっと特殊部隊が来て、実は自分たちが人類最後それではなかったっていうところになって、うん、最後、要は一巻の中で描かれるものって、多分背後に圧倒的な人類の滅亡っていう絶望がありつつ、なんかその手前にあるなんかこう穏やかな日々というか、
うん、
なんか漫画の中で描かれる、それ彼ら3人がどういう風に暮らしてるかっていうと、まあ、野菜を育てて、で、うん、海で魚を取って、で、自給自足の生活を3人でしていて、でそこにはこう、うん、お互いに憎しみ合うこともなくて、
うん、
すごい幸せな日々っていうのが流れていて、うん、でも前提としてあるのが、もう彼ら以外の人類は死滅して、で、少しずつその中年の男性っていうのを描くことによって、もう少しずつ人類自体ももう完全な死に向かってるっていう感覚がすごいあったと思うんですけど、うん、まあなんか最後それが実は人類は 滅んでなくて、世界が開かれていくことによって、人類は滅んでなかったっていう意味である種希望かもしれないけど、ある種そこによって穏やかな日々が終わってしまうっていうような、結構絶望は終わるけど、でもなんか絶望の中にあった優しい時間みたいなものが終わるみたいな、結構なんか不思議なバランス感の第一話ね。
でそうですね。だから、本当に、だから、エデンなんですよね。だから、こう、人を殺すっていう罪を犯して、楽園の外に出ていかなくちゃいけないっていう話が一話なんですよ。だから、そこはすごくテーマが一貫してるんですけど、こう、そこから一気で20年後に飛んじゃうんで、なんか、そこが独特というか、なんだろうな、こう、遠藤博樹さんの、こう今までの作品の中で一番面白いのって僕2作目のオールラウンダー巡るだと思ってるんですけど、こうエデンとオールラウンダー巡るのこうに共通してるのって、中心じゃない人が主人公なんですよね。
ああ、そうですね。
うん。だから、なんか結局こうそこを描きたいのかなっていうのはちょっと思いますね。なんだ、どう考えても、その20年間を描いた方が絶対面白いんですよ。
そうなんですね。だし、なんかやっぱ、エデンって漫画は、エリアっていう、少年が主人公ですが、うん、エリアっていうのは、さっき言った、エノアっていう、
うん、
なんですよね、エノアっていう、その、最初の、最後の人類と思われていた少年と、うん、少女の息子が、うん、主人公なわけですが、うんうん、最終的に18巻のラストで、
うん、
やっぱりこれって、エノアの方の話だったんだっていうのが、うん、お父さんの方の話だったんだっていうのが分かるっていうか、まあ、お父さんの方の話だったっていうか、こう選ばれるものっていうか、うん、すいません、見てなかったらごめんなさいなんですけど、
うん、
エウレカセブンっていう漫画でアニメにしてると、エウレカセブンじゃなくて、やっぱエヴァンゲリオンで言うと、うん、シンジ君っていう、うん、10代の男の子が、最終的に人類補完計画っていう、うん、人類を進化させるかさせないかの、
うん、
まあ、人類の進化においての中心人物になる、
うん、
なっていて、で、それの父親である、碇玄斗っていうのは、自分がその中心人物になりたかったけども、なれなかった人物として描かれる。うん、まあ、だからそれって結構普通のバランス感だと思うんですけど、
うんうん、
でもエデンっていう漫画においては、むしろその碇シンジの息子的なポジションから描かれる話というか、うん、最終的なこの漫画のにおけエデンって漫画における人類補完計画に当たるものの中心にはやっぱりその主人公ではなくその、エノアっていう、お父さんの方が選ばれているので、うん、なんかこう一回自分が作業できないっていう感じはなんか、
うんうん、そうですね。だから本当に中心にいないというか、だからこう、まあ、ラストのテーマとも重なるかもしれないんですけど、
はいはい、
こう、取り残された自分、世界から取り残されてしまっても生きていかなくちゃいけないよっていうところを、こう、エリア君を通して描いてるのかなって気がします。
いや、でもまさになんか、それってなんか、やっぱこう、一貫してないように見えて、この作品が一貫してるのってまさにそこの部分だと思ってて。
うんうん、
で、ちょっともうちょっと話すと、さっき言った、この漫画かなりバラバラな印象がある。うん、なんか、2巻、3巻単位ごとで全然、話、うん、全然ジャンルが違う漫画になるっていうのの話をすると、で、さっき言ったように、まず1話目は特別。
うん、
で1話目以降、まず次何になるかというと、急に20年後で、一巻で出てきた、エノアの息子であるエリアっていうのが主人公で、
うん、
で、彼が、まあ、で、そこから、ある、まあ、傭兵部隊みたいな、うん、5人組の、チームに捕まって、で、彼らと一緒に、うん、アンデス山脈を越えて、うん、まあ、要はそのプロパテールっていう組織に追われている、うん、彼ら、エリアも含めて追われていて、で、彼らが、そのプロパテールの特殊部隊と、地上戦を繰り広げながら、まあ、その安全な場所まで移動できるかの、ハッカー&地上部隊の、まあ、戦闘、まあ、バトル漫画、
うん、
まあ、戦場の話っていうのが、まあ、3巻ぐらい続きますと、
うんうん、
でその後どうなるかっていうと今度は、 まあ、売春街を舞台にした、麻薬カルテル同士の抗争の話になりましたと。
うんうん、
で、それと、それが終わった後に、まあ、その後、まあ、そのカルテルから、あ、カルテルが終わってる、その次は、最終的には、そのエリアのさらわれた、妹っていうものを奪還するための作戦みたいな、
うん、
話っていうのが、うん、主人公のエリア視点から語られると、なんか結構特殊部隊も、うん、特殊チームものっぽく語られつつ、うん、一方その捕まってる、マナっていう妹の方からすると、うん、ちょっと一瞬学園ものっぽくなったりとかしつつ、
うんうん、
でさらに全然関係ない外側のところで、
うん、
ちょっとこう小松左京の復活の日的 なんかこう人類の存亡に関わる、
うん、
地球規模の危機に立ち向かう科学者たちの話みたいなものも描かれつつ、さらに言うと、ある医者の、紛争地域での医療活動みたいな話だったりとかっていうのが、かなりこういろんなエピソードがめっちゃこう、しかも今、エリアと、マナっていう視点で言いましたけども、それ以上にもっといろんな人物、
うん、
作中の、いろんな人物の視点からの、まあ、過去の話だったりとかっていうので、うん、かなり、バラバラなエピソードっていうのが、
うん、
こう、つながってる感じっていうのはすごいあるんですけど。
そうですね。そうですね。途中、こう、ウイグル族のテロリストとか、
はいはいはい。
うん、の話もありで、それとほぼ重なる形で、こう、まあ、プロパテール連邦、まあ、今現実で言うと、うん、国連の事務総長的なポジション の、はいはい、プロパテール連邦の議長の人の話とかがこう入ってきて、はいはい、なんかこう、そうですね、こう、なんだ、エリア君の話が どんどんどんどんこう、どうでもよくなってくるんですよね。
そうなんですよね。
うん、
いや、なんかでも、それって結構、わかんないですけど、
うん、
作者自体がものすごいこの作品を書きながら大人になってってる感じっていうのがすごいあって、
あ、そうですね、うん、
それは主人公の成長ともつながるんですけど、
うん、
まあ、いろんな視点でこの作品見れるとは思うんですけど、まあ、その、エリアっていう主人公を仮に主人公として見るなら、彼の成長端の話として見る側面も、うん、見れる側面もあると思うんですけど、
うん、
そこで見るとするなら、なんかこう作品自体がなんかこう一つ、
うん、
彼の成長の話っていうのと、まあ、具体的には結構、視点っていうものがどんどん広がっていくんですよね。最初ってまさにその、印象的なのって1巻から3巻ぐらいまでって、
うん、
めちゃくちゃその、エリアっていうその主人公の少年、
うん、
視点のモノローグが作品の中にめっちゃ多くて、
うんうんうん、
なんかまあ、この残酷な世界の中で僕はどう生きればいいんだろうとか、うん、その残酷な世界をどう受け止めたらいいんだろうっていうのを、まあ、わかりやすく言うと、まあ、っていうことを、ちょっとこう言葉を変えた感じのモノローグっていうのが、かなり、作品の中に、大量に入っていて、で、起こる出来事に対して、まあ、ものすごく彼のモノローグが入ることによって、すごい感傷的な感じっていうのがめちゃくちゃあるんですけど、作品が進むにつれて、まさに河原さんが、おっしゃってたみたいに、エリアっていう視点自体がかなり追いやられていて、で、と同時にエリアも成長していくんですけど、
うんうん、
最初だから一人の自分から見た視点だけだったものっていうのは、でも相手がこう思ってるかもしれないよなっていうとか、うん、相手の立場に立ったらこうだよなっていう、要はそういう感じでどんどん世界自体が広がっていって、
うんうん、
で、最終的に、でも、あいつ悪い、こんなこと今虐殺してるめちゃくちゃなやつじゃんと思ってたけど、あいつの側から書いてみたら、あいつのこともなんか完全には悪いと言い切れないじゃんっていうところで、じゃあでも起こった出来事としての救いのなさには、どこにこう怒りぶつければいいんだよみたいな、
うん、
こう行き場の、こう感情の行き場のなさみたいなものがなんかこう書いてる側からも伝わってくるっていうか、
うん、
なんかこういろんなところに作品のテーマがコラージュ的になっていくことっていうのが、なんかある種その、相手の側の立場とか、こう感情みたいなものっていうのをどんどん想像していく感じに結構近いなと思ってて、で、やっぱ明らかに最終的に人類補完計画みたいなことをバシッとやることによって、力技ではまとまるんですけど、
うん、
綺麗にまとまってる話かっていうと、やっぱり全然綺麗にまとまってない話で、
うんうんうん、
なんかこう、その都度ごとに、でもこれってどうなんだろうみたいな、かなりデコボコした感じ。右に行くし、左に行くし、上にも行くし、下にも行くしで。
そうそうそうそうそう。
なんか全然こう、うまく運転ができてない感じな
ん
で、なんかでも、その視点抜刀さも含めて、なんか、の魅力だっていうのは。
そうですね。うん。そこはすごくそう思いますね。
で、なんかそういう。
あ、どうぞどうぞ。
なんか今、ガワラさんもおっしゃったみたいに、結構、こう、でも、取り上げてる問題自体がすごいというか。
うん。
なんかやっぱさっき言ったみたいに、新疆ウイグル自治区の話っていうのが、5巻ぐらいで出てきて。
いや、もっと後じゃないかな。9巻、10巻あったじゃないですかね。うん。
で、もうそこには、エリア・バラードっていうのその主人公は、
うん、
ほぼほぼ関係ない
ん
ですよ、ね。
うん。
うん。で、でもそこで描かれてるものっていうのは、まあ、出てくるギミックは、まあ、近未来のもの、まあ、パワードスーツだったりとか、
うん、
まあ、その、強化型人間だったりしますけど、
うん、
まあ、結局、ウイグル自治区のところに石油プラントができて、まあ、そこの石油プラントの管理っていうのは、地元のウイグル民族ではなくて、うん、まあ、漢民族、
うん、
まあ、中国の、まあ、かなり、止めるものと奪う、奪われる側で止める側にいる民族っていうのが最終的にそこを管理することになって、
うん、
で、それに対して、まあ、その、彼らが来ることによって、その文化も壊されるし、生活の、その、基盤自体も破壊されるっていうことに対して抗議するテロリストたちっていうものを描いていたり、
うんうん、
まあ、カルテル、まあ、その麻薬カルテルの話とかって、今ね、それこそ、ね、眠りとかで、まあ、めちゃくちゃ、うんうん、コンテンツあったりとかしますけど、うん、まあ、この段階でカルテルのことここまでこう掘り下げて書いてる漫画
そうですね、うん、
なかなかなかった気しますし、
うん、
あとなんか買収婦の描かれ方とかも、
うんうん、
なんかやっぱ結婚して誰かの奥さんになるっていう形での人生のあり方じゃなくて、買収っていうのが、うん、唯一自分で働いて自立して生活することによって、権利を勝ち取るための、今の人としての売春っていう描き方を、
うん、
結構、エデンって漫画で出てくる売春婦っていうのはめちゃくちゃ結構魅力的。魅力的ってのはその、セクシーとか、なんかその、うん、まあ、セクシーではあるんですけど、
うん、
っていうかもうキャラクターとして魅力的に見えるのって結構もうそこの部分ではあったりとかして。
うん。うん、そうですね。まあでも、そこの、でも売春すること自体やっぱ辛いよねっていうところもちゃんと描いてるかなっていうところがあります。
すごいっすよね。なんか結構なんかその視点の広がり自体もすごいし、
うん
うん、っていうのがやっぱ結構エデンっていう作品の感じはあるなと思いながら、でなんかでもさっき河原さんがおっしゃってたみたいに、
うん、
なんか基本的にこう大きい出来事がまあなんか出来事戦闘があってで終わった後になんかその何も戦い自体は勝敗あるけど、
うん、
終わった後に、なんか結果として、なんかそれがいい結果はもたらさずに、
うん、
なんかこう、なんかこう悲しい結果だけが残りつつ、でも、それでも残されながら生きていかなきゃいけない感じっていうのが、
うん、
も
う
なんか、その部分ででもこの漫画ってやっぱかなり一貫してるなと思ってて。
そうですね。うん、
なんかさっき言ったみたいに、一個一個の戦闘シーンとかはめちゃくちゃ、うん、結構この漫画戦闘シーン面白い漫画だと思うんですけど。
そうですね。特に 5巻までの、はいはい、初期のところは、すごくこう SF アクションとしてはかなり質高いなっていうふうに思いますね。
やばいですよね。なんか、個人的に、読みやすくなった広角機動隊っていう感じがめっちゃ。
はいはいはいはい。うん。
なんかその、で、それが特に、あ、すげえなと思ったのが、さっき言ったみたいな、1巻の後半から、
うん、
4巻ぐらいまでかけて行われる、うん、そのアンデス脈を超えるための、
うん、
プロパテール軍、まあ、一個師団ぐらいのやつだと、一、
うん、
個師団じゃないかな、結構大体ぐらいな、
うん、
人たち、バーサス、まあ、5人組の、
うん、
傭兵チーム。
うん。4人組かな
?4 人組か。
うん。そうです。
まあ、あ、そうか、4人組か。うん、4人組の、傭兵チームの、地上、まあ、めちゃくちゃ面白い。うん、
そうですね。
そこすごい好きで。
うん。
まあ、結構何が行われてるかというと、まあ、結構その、 ハッカーによる、うん、幻覚騙し合い込みの、うん、サイバー戦っていうのと、
うんうん、
実際に最前線で戦う兵士たちの、うん、地上戦、やっぱそのポジション取り、うん、要は相手をいかにハッキング込みで騙しつつ、うん、いいポジションを取って、
うん、
まあ相手を撃ってこう、
うん、
倒すかみたいな、
うん、
ちょっとジャンル違うんですけど、例えば個人的には去年のあれ、ドクタースリープの作品における、うん、まあ、超能力者の
現
地の騙し合いをしつつ、現地には、まあ、実際に戦う奴らがいて、
うん、
肉弾戦を行いつつ、こう、さらにその、上空、相手に幻覚だったりとか、何かをこう、うん、操ったりできる能力のやつっていうのが、
うんうんうん、
上のところでかなり戦いにおける重要なポジションの取り合いっていうのをしてるっていう感じっていうのが、
うん、
なんか結構近いなと思ってたんですけど、
うんうんうん、
その感じの戦闘シーンはでもめちゃくちゃうまいですよね、描くの。
うん、そうですね。うん。あとこれ、痛そうっていう描写も結構うまいですよね。
あ、そうです。
痛そうレベルじゃなくて、もう痛いと思う前に死んでんだろうな、みたいな人体破壊描写結構うまいですよね。
いや、うまいですね。なんか結構、そのさっき言った、地上戦のところで言う、うん、例えば、地雷踏んじゃって、
ああ、うんうんうん。
で、それを地雷踏んじゃって足離したら、
うん、
爆発するよっていう状態になっちゃった人のところに、
うん、
こうスナイパーがその足を狙って撃って、でそれでスナイパーに足打たれるともう地雷が起動して爆発し死んじゃうっていう状態の人を助けようとして飛び込んだやつっていうのが、まあ、撃たれて死んで、それと同時に地雷を爆発して、で本来その地雷踏んでたやつっていうのは、まあ、助かって大丈夫ですかって言った瞬間に自分も下半身がなくなってることに気づくとか、
うんうん、
結構なんか絵がなんだろう、肌がツルツルした感じで描いてる絵ではないから、
うんうんうん、
なんか要は内臓とかのツヤとか、
うん、
血のツヤみたいなものを描く絵柄ではないからあれですけど、うん、結構人体破壊描写とか容赦ないっ
すね。うん、そうですね。まあその地雷のところに言うと、その助けようとしたやつは昔こうそれで助けられなかったトラウマを抱えているとか。しかもその地雷踏んだやつは普通に一般人っていう、辛さぼっこ込みでやばいですよね。
はいはい、いや、なんか結構その救われなさはすごいですよ。
うん。
でもなんかやっぱ戦闘シーンはめちゃくちゃおもろいです。でね、この後の、うん、でも基本的にやっぱそのさっき言ったハッカーによる騙し合いと地上での、うん、実動部隊の動きみたいなものがやっぱ基本的に、うん、この漫画の、まあ、戦闘シーンの基本で、
うん
うん、で多分これって映画とかの方がやっぱ動きがあるから分かりやすく描ける、うんうん、例えばなんかこの建物のこっちから出ると目の前に通りがあって、
うん、
それの側からこう人が来るみたいなのとかって、
うん、
やっぱ映画とかの方が描きやすかったりとかすると思うんですけど、
うん、
エデンって漫画は結構そこら辺のポジショニングみたいなのとか、
うんうんうんうん、
まあ、特にさっき言った、あと個人的にはその最初のアンデス山脈越えのところがポジションとかも含めて、
うん、
めちゃくちゃ戦闘シーンうめえなと思ってて、
うん、なんかよかったですね。
スナイパーがかなり重要な位置を占めていて、
うん、
で、そのスナイパーっていうのがどこの位置にいて、そのより有利なポジションにいて撃ち合うかっていうのとかもやっぱ入ってくるわけで、うん、ってなってくるとやっぱその漫画の中で登場人物がどこにどういう風にいてっていうポジショニングって結構読者に分からせなきゃいけないと思うんですけど、うんうんうん、それを、さっき言ったその地雷のシーンってまさにそれによって成立してる戦闘シーンで、
うんうん、
それを漫画でやってるっていうのは結構すごいですよ。
うん、そうですね。まあ、単純にそのガジェットのかっこよさみたいなのもすごく前半はありますよね。
ありますね。
うん。ロボットの、こう、なんだ、背筋の部分がパカッと開いてガトリングが出てくるとか、あとこう腕にめっちゃでかいこうナタみたいなのがついてる、あ、なんか普通にかっこいいなみたいな、あとなんかこう うん、手から杭がバーってやって、
はいはいはい、
人間がこうあのバラバラになるとか、あのなんかやっぱあの辺のこうかっこよさはすごくこうあのね、あの攻撃機動隊とかを超えたこうかっこよさがあるなっていうのはちょっと思います。
なんか、多分背中から、背筋からバッて銃が出るとか、うん、あのケルビムっていう、うん、まあ、この漫画におけるも結構重要な、意味合いを持っている、ロボットがいるんですけど、うん、ケルビムはいいっすよね。なんか、
うん、
片腕が、剣になったりとか、
うん、
だから結構思うのが、エデンの特徴として、割と銃弾っていうより、こう、刃物仕込んでる系のやつ多いっすよね。
うん、そうですね。うん。
なんかこう、腕がカマキリみたいになるタイプの、
うん。
っていうのは結構いて、しかもなんかでもその刃の出方っていうのがめちゃくちゃかっこよくて、
そうですね。
肘、指の先から肘ぐらいに刀みたいなものがこう内蔵されていて、うんうん、で、それがシュッっていう感じで、その、さらに、指先が、次の関節みたいな感じで、もう一個、刃が出てくるっていう感じの仕込みをしてるやつが結構いっぱい出てきて。
うん。うん、そうです、ね。それが。なんか折りたたみナイフみたいなやつ。
かっこいいですよね、あれ。
うん。だから、エヴァ2号機のナイフがカッターナイフでちょっとかっこいいみたいなのも、
はいはいはい、
こう、と同じラインなのかなっていう、こう、バタフライ、はいはいはい、手から手自体がバタフライナイフになってますみた
い
な。
はいはいはいはい。
そう。
なんか、
うん、普通にあの辺はかっこよさすごいです。
いや、かっこいいですよね。うん、で、こう、多分、広角とかのも結構やっぱギミックの漫画だし、うん、なんか、うん、体にケーブル入れるとかって、やっぱり、こう、うなじのところにケーブル刺すとかって、
うん、
なんか、広角からって感じしますけど、なんか、
うん、
こういうのの影響はありつつ、こうブラッシュアップした感じのかっこいいギミックっていうのが、
うん
うん、めちゃくちゃやっぱありますよね。
うん
エデンは
うん、
結構なんかやっぱパワードスーツとかやっぱりすごい好きですし、
うんうんうんうん、
個人的にはやっぱあのアイオーンっていう、
あ、はいはいはい、
強化型人間っていうのが結構大量に投入されるんですけど、
うんう
ん、結構なんか個人的にはなんかあのナウシカ漫画版のナウシカにおけるヒドラだったりとか、
うんうんうんうん、
あとハガレン地下に入っていたあの人造人間とかも含めて、うん、結構なんかこう、うん、雑魚だけど死なない、
うん、
あの感じの、うん、ああいう結構バイオ兵器みたいなのが投入されるシーンが、あれの絶望感って結構すごい好きで、
うんうんうん、
なんかなったんだったかで、あのアイオンでまだその腕なんかこう指先にこう、うん、刀みたいなのがついた、
うんうんうん、
あのなかなか撃っても死なない、うん、人造人間みたいな、うん、感情がない人造人間みたいなやつだけど、
うん、
結構俺個人的に好きだったのが、あの、結構漫画の中盤ら辺の方で、あの、うん、スーツを着た形でアイオーンが投入されて
る、はいはい。
で、顔に仮面なんか縫い付けてあるんですよ、
うんうん。
あれとか結構好きだったっすね。ビジュアルとして。すごい好きです。
うん、
でも結構やっぱ戦闘シーン、そうですね。なんかポジショニングとか戦闘シーン自体の、やっぱかっこいいですね、これ
も。うん。そうですね。あと、この人間もこう、ナイフアクションがかっこいいです
よ、はいはいはい、
結構ね。やっぱあの、ケンジ君が強すぎるってのありますけど。
はいはいはい。
うん。
ケンジ君、ナイフアクションかっこいいですよね。
うん。そうですね。だからやっぱナイフ、そういう人間のアクションもこう、メカのアクションもこう、前編通してすごくこう、センスあってかっこいいなっていうのは一つ魅力としてはあります。
うん。なんかしかも、うん、結構やっぱ難しいじゃないですか、その、うん、アクションっていうのを漫画で描くっていうので
、うんうん、
でもなんかあのエデンって漫画は訓練シーンのところで例えばナイフになります、
うんうん、
ナイフ同士の戦いの時に相手がナイフを落としたら、
うん、
あもうこっちが有利になったっていうではなくて、
うんうん
うん、ナイフを落として相手にあナイフっていう選択肢が向こうになくなったっていうことはこっちが有利だなって思わせることも含めてフェイントだっていうのを訓練シーンで説明した上で、
うん、
じゃあ実戦でどういう風にそれが使われるかとか、
うんうんうん、
なんか結構そのアクションの見せ方っていうかなんか結構ちゃんとここでこういう風に動いたからこうなるんだな結構アクションシーンって、うん、あなんかこの足がこういう風になってるのかっけえとか、
うんうんうん、
結 結構それだけになっちゃう漫画とかもあると思うんですけど、じゃなくてなんか結構その動きの中でこういうアクションをしたから、で、結果としてここで一発入れられるみたいな、
うんうん
うん、結構なんか実はロジカルに組み立てられてて。
そうですね。だから、アンデス越えの時に、そのケンジ君がこう、敵の隊長みたいなと1対1になって格闘するとこあるじゃないですか。
はいはいはいはい、
これでこう、ケンジ君がこう、あの、スリーパーホールドで首を絞めて、向こうが抵抗したところにこう、あの、2人とも窓から落ちそうになったところで、あの、ケンジ君が、あの、つま先をこう、あの、窓枠にガッとかけて、あの、はいはい、体重かけられるようにして、あの、締め殺すみたいな。
もう。ああ、いいっすよね。
そう、なんかめちゃくちゃ、あ、なんか、本当にこう、殺し合いの、こう、格闘してんな、みたいな感じがすごく良かったです。
なんかめちゃくちゃ格闘技好きな人なんですよね。
まあ、あの、格闘技の漫画書いてますからね。
いや、だから結構、まあ、でも、浅井健二っていう、まあ、キャラクターで、うん、まあ、明らかに、うん、今ブランケットシティの、まあのまあ文字なんですけど、
うん、文字、うん、うん、あの、うん、そうですね。
だから結構そのキャラクターがまあすごい強化キャラとして出てくるんですけど、まあなんかこう、うん、ナイフ持って切りに行ったかと思う、その空中で話して持ち方変えて顔面殴るとか、
ああ、はいはいはいはい、
なんかそういう結構ケンジっていうキャラクターがなんかこうただ強いっていうんじゃなくて、うん、あの、ナイフアクションの強さっていうのがちゃんと一個一個描かれることによって、あ、こいつ強いんだなっていうの分かるし、
うん、
で、ケンジだからそのアイオーンっていう基本的にその特殊部隊の人とか、うん、銃で撃っただけで知らないから、うん、こう、アイオーン投入されると基本的に、大体皆殺しみたいになる。
うんうん、
ケンジが自体はまあ生き残ることができるみたいな。ところには結構説得力がそこであるっていうのは、
うん、そうですね、うん、
言っちゃいますね、
うん、あとあのたそのケンジを育てた大佐も強くて、はいはい、あの大佐がこうアイオンに囲まれた時に、
はいはい、
なんかこうあのなんだあのアイオンの首一回切っても知らないんだけど、はい、そこの首を傷つけたところにこう手榴弾引っ掛けて殺すみたいなところも
あって、はいはいはいはい、
あの辺やっぱ前半のこうアクションすごいかっこいいなって思います。
いや、いいっすよね、
うん、だから前半はアクションすごい見どころがいっぱいあって、こうなんかこう粘着爆弾みたいな、
はいはい、
ひもついてこうペッてくっつけて爆発させるみたいなのもあるし、
はいはいはい、
前半のアクションすごくアイデア豊富でかっこいいなっていうのはやっぱこの先のこう全、うん、あの魅力としてはすごくあります。
だからこうでも本当になんかすいません、そこの話ばっかりして、うん、アンデス戦がやっぱそこすごいやっぱあって、
うん、
例えばそのパワーのスーツを着てる、うん、銃で撃っても死なないし、
うん、
と、岩を落としたりした程度じゃ倒せてない相手っていうのをどうっていうところでこう、うん、まあ生身の人間がどう戦うっていうところでのこう、まあトラップを張ってでのアイディアとか、
うん、
だからやっぱこの相手にはだからその今銃撃っても簡単には知らないけど、足のところに爆弾ひっつけて爆発させれば、うんまあ、パワードスーツごと相手の足破壊できるとか、
うんうんうんうん、
そういうのの一個一個のアイディアとかすごいっすよ、
うん、そうなんですよね。だからやっぱアンデス越えまでにこう結構そういうとこやりきっちゃって違うことをやり始めたのかな。
はいはいはい、
うん、
そうですね、
うん
っていう風に今話しながら、やっぱこの漫画すごい戦闘シーン自体はめっちゃ面白いんですけど、
うんうん、
じゃあその戦闘シーンの後に、なんかこう気持ちいい、こう、あ、これでなんかこう、例えば無事アンデス超えられたっていうような、
うん、
まあ、爽快感っていうのがあるかっていうと、うんまあ、そうではなくて、
うん、
一貫してこの漫画って、まあ、漫画自体のテーマもそうだし、
うん、
一個一個のそのエピソード、だからその妹、うん、マナって妹奪還作戦だったり、うん、まあ、カルテルの、まあ、ある、マフィアの若頭と、うん、売春婦の、まあ、恋愛があって、まあ、その、売春婦の方をなんとか救出しようとする、うん、まあ、作戦だったりとかっていうのの、まあ、一個一個、うん、まあ、戦闘シーンと、まあ、それに、行き着く、ものっていうのはあるんですけど、
うん、
まあ、結果として、どれも、戦闘シーン自体は楽しいんですけど、
うん、
終わった後に、救おうとした人っていうのは大体死ぬし、 この作戦は誰々を救うためにみたいな感じだったりしたものっていうのは、まあ、救おうとした人っていうのは大体死ぬし、
うん、
なんかこう、で勤めた結果、
うん、
その場所自体は破壊されたりとかするし、
うんうん、
なんか一貫してこう、それぞれの小エピソード自体が、こう、一貫して救いのないラストで終わることによって、カタルシスが、まあ、戦闘シーン自体は面白いけど、その結末にはカタルシスがないっていう、終わり方はしてて、でもさっき、川原さん言ったみたいに、
うん、
でも、カタルシスはないけど、
うん、
カタルシスがない、なく終わった後も、世界自体続くし、
うん、
その場所で生きてかなければいけない。
うん、
で結構それしんどいけど生きてかなきゃいけないっていうことだけが肯定的な意味合いで、それ以外の起こる結果自体は、まあ、ものすごく絶望しかないっていう、で絶望の中にそれでも取り残されて生きてかなきゃいけないっていう肯定感のみが残るみたいな感覚が、まあ、それぞれのエピソードって結局全部そうだと思ってて、
そうですね。でそれって肯定感なのかなっていうのが最後の方で出て、
はいはい、
描かれることかなと思っていて、
はいはいはいはい、
だからそれ辛いんだったらやめてもいいよって言ってくるんですよね、この漫画で最後の方。
そうなんですよね、はいはい、
そのなんだ、その最初に蔓延したウイルスはその体がこう固まっちゃう病気なんですけど、そのウイルスがこう20年後に変化して体が結晶化してしまうという状態に変化しましたっていうのがこう最後の方で、でその結晶化したことによって、まあ、それがこう人類補完計画的にその人間のこう魂を乗せたこう結晶のつながりがこう世界中にできていって、その結晶たちは実はあの新しい宇宙を目指しているんだっていう流れになっていくのがこうラストのらへんなんですよね。
そうですね、
うん、
なんか結構それってすごいなっていうか、まあ、なんか要は基本的にこの漫画って全18巻通して、
うんうん、
もうこのマジで作品世界っていうか世界に、
うん、
もうあるあらゆる絶望っていう、うん、あらゆる場所のあらゆる絶望っていうのを、
うん、
まあ、片っ端から描いていって、
うん
で
うん、
結構これも生きること自体辛いけど、
うんうん、
それでも生きるっていうところまで、まあ、こう、で、エピソードを散々描いた挙句に、
うん、
何やるかって今河原さんが言ったことを描いていて、
うん、
で、やっぱ人類補完計画ですよね。基本的にはその、うん、人間っていうものが、個人っていう、うん、形を捨てて、
うん、
一つの、私とあなたっていうのが区別がつかない一つの、巨大な集合体になり、だから死じゃない、死ぬ、自分の存在が消えるっていう、多分、今生きてくるのがきついって言った時に、死っていう形での脱出の方向はあるけど、死には、自分の子っていうものが消えてしまう、完全に、子っていうのが消えてしまう、っていうのが前提としてあると思
うん
ですけど、でも、人類補完計画と同じように、ここで行われてる、その、ディスクロージャーウイルスによるものっていうのは、死ではなくて、子っていうものが消えるっていう形、の死ではなくて、うん、子っていうものがより大きな子の集合体っていうものが取り込まれることによって、うんうんうん、死ではなくて救われるっていう形での、
うん、
とものが提示されると、
うん、
で一つの集合体になった人類っていうのは最終的にこの、うん、うまくいかない出来損ないの宇宙っていうものを抜け出して、
うんうん、
新たな、宇宙を、生み出す、
うん、
一から作り、っていうか、まあ、受精卵として、
うん、
打ち出される、
うん、
っていうものが、まあ、提示されていくと。
うんうん、
だから、それって結局何かっていうと、もう死じゃない形での、人類の救済みたいなことが、
うん、
別にもう、きつい、一人の人間として生きていくのがきついんだったら、
うん、
もうこの場所ってもう基本的に、生きていくのが、まあ、誰かを憎んだりとか恨んだりとか、大切な人が殺されたりとか、うん、救おうとした人が殺されたりとかっていう、うん、まあ、この世自体に良くなるっていうことが期待できないんであれば、もう、 違う場所に逃げちゃってもいいっていうか、違う、うん、もう一度リセットしちゃってもいいっていう、うん、可能性っていうのを人類に提示してくるっていうのが、やっぱこの作品のラストの方で、うん、散々この世界の絶望みたいなものを描いてたのに、っていう形での救いの手を差し伸べてくるっていうのが、まあ、この場、
うん、
じゃないですか。
うん、
でもなんかさっき、僕が、一貫して、この漫画、それでもこの、クソな世界の中に取り残されるっていうことが肯定感として唯一残るものっていう言い方をしたのは、
うん、
っていうのもやっぱでも、やっぱりさっき最初、ガバラさんとかと話してた、まあ、その、これって、エノアの話だよね。
うん、
エノアの話の中に、でも視点としてはエリアの話として、うん、描いてるよねっていうところにも通じるんですけど、
うん、
でもこの漫画っていうのは、だから最後その人類自体がこのクソの世界から抜け出してもう一回リセットする可能性、救いの手っていうのが、差し伸べられた可能性として提示された段階で、
うん、
でもその救いには乗っからない人たちの物語として最後終わるんです、
うんうん、
っていうのがなんかもう生き残ることだけが肯定感っていうか、
うん、
っていう感じがまあなんか個人的にやっぱしてて、
うん、
どうですか
ね。そうですね。今回読み直してみて、そこなんか逆に肯定も否定もしてないのかなみたいなのはちょっと思いましたね。
こう、
なんだろうな、そこに至るまでの後半の展開ってというか、こうなんだ、その序盤のこう麻薬カルテル編以降の話ずっとだと思うんですけど、こうなんだろうな、エリア君がその世界の絶望に染まってっちゃう話だと思っていて、そのなんだ、序盤はこう染まっていないがゆえに、こうまあちょっとナルシスティックな面もあるけど、こうエリア君にこう共感できる存在だったじゃないですか。ただそのこう手を汚すことを覚えてしまったことによって、お前実は全然こう進歩してなくねみたいなのがこうどんどん描かれていって、最後エリア君は取り残されてしまったことに、なんか肯定的なものを、まあ、希望も見える、それでも生きていけるし生きていかなきゃならないんだって希望も見えるけど、なんかこう本当にこの人信じてるのかなそれみたいなちょっと思ったりしたんですよね今回読み直して。
いや、そうなんですね。なんかでも今肯定感って言い方したんですけど、なんか、うん、多分この漫画って人類自体は、
うん、
まあ、結構まあ基本的に絶望が根底にある漫画だと思う、
うん
うん、だからとこう、まあ、そこも含めてちょっとエヴァに似てるなとは思いつつ、
うん、
っていうのはやっぱエヴァンゲリオンって漫画も結局その人類補完計画、
うん、
なのはその子が消滅した大きな集合体の混じることによっての救いっていうものを拒否して、それでもやっぱり子が存在する、要はその子が存在することによって、お互いに傷つけ合って、まあ、意味合いエデンとエヴァで全然違いますけど、うん、お互いを、うん、子が存在することによってお互いを傷つけ合ってしまうっていうことを、うん、エヴァンゲリオンは、自意識の問題として描いてるけど、うん、それはだから例えばその恋人とうまくいかないとか、
うん、
友達がうまくできないみたいなレベルでのこと、
うん、
エヴァンゲリオンって、まあ、それ一応そうだと思うんですけど、
うん、
でもなんかエデンってもうちょっと視点としてはもう人種間の対立だったりとか、うん、まあ宗教差別だったりとか、まあてか虐殺、
うん、
とかのレベルでの他者の話、まあ大枠で言っちゃうと実は違わないことなんですけど、
うん、
他者が理解できないっていう意味では違わないんですけど、
うん、
ただでもエデンっていうのに関してはもうちょっとなんかその人種とか宗教とかってなんかより具体的な個人間のっていうよりもうちょっと大きい枠組みでの他者っていうことだと思うんですけど、うん、でもどっちにしろエヴァンゲリオンもエデンっていう漫画も、まあ、その他者っていうのを取り去った形での大きな塊になる可能性っていうのは提示しつつ、
うん、
主人公がでもやっぱり他者がいる方の世界を選ぶっていう部分では同じだと思うんですが、
うん
うんうん、でもやっぱり、エデンっていう漫画は一貫してでもその、じゃあまあ、 他者が存在する世界を選択はしたけども、じゃあそれによってその場所が良くなるかっていうと良くなるわけではなくて、
うん、
依然変わらずやっぱりその人種間での対立はあり、宗教間での対立はあり、虐殺はあり、奪われる人は存在し、その一方で、止める人は止めるっていう状態で、うん、で個人間の中にも、許せないものだったり許せるものだったりとか、うん、愛する人だったりとか、っていうものが存在して、それによってお互い殺し合ってしまう、状況っていうのは変わらずに存在する、
うん、
でエデンって漫画のラスト、そのそれでも生きるっていう 方をこの場所で生きるってことを選択した結果としてもそれは存在するし、
うん、
多分永遠にそれは繰り返される、
うん、
どこかいい場所っていうのを、もしかしたらそれが全てなくなった、憎しみとかなくなった社会だったり関係みたいなものを、理想としては持ち、それをちょっと目指しつつも、でもそこにはたどり着けないっていうものが明らかに提示されていて、
うん、そうですね。まあ、ただこう人類全体で言うと、少しはちょっとずつ進歩してはいるよっていう希望は、実は人類全体でと描かれてはいると思うんですよね。特にこう、はい、本当にこう力によるプロパテールの支配ではなくて、地球連邦っていう形でもう少しこう、うまくいかないかもしれないけど、でもこう、ちゃんと手を取り合えるかもしれないよっていう人類全体としての希望はこう描かれるかなとは思うんですけど、こう、なんだ、まあ、話の中心、視点の中心人物ってエリア君っていう意味で言うと、
はいはいはい、
こう、あれ、彼は空っぽなままでは、みたいな。ところでなんか、ちょっと引っかかるというか、
はいはいはい、
なあ、この人大丈夫かな、みたいなのは、こう、ちょっと残るな、みたいなのは、ちょっと心配なところであります。
なんか最後でも、エリア、まあ、結婚して子供いる描写があるじゃないですか。
うんうん、そうですね。うん。
なんかそことかで、ギリはなんか、希望っぽく見えなくもないかな、みたいな。
うん。
感じはね。
うん。
わかんないですけどね。
うん。なんか、彼はあんま子供できても変わんなそうじゃないですか。
だし、まあなんか、多分それってエリアと彼の父親であるエノアの関係性とかもそうだと思うんですけど、
うんうんうん、
父親になったとしても、またなんかその、今回の話ってやっぱ、同じで、例えば、すみません、ネタバレします。
うんうん、
マナっていう妹が殺されたりとか、
うんうん、
結婚した奥さんっていうものが最終的に、自分のしていることによってそこから離れていって、うん、で、まあ離婚したこととか、あとまあ自分の娘が殺され、うん、まあ娘も娘、あ、娘二人とも殺されるわけですけど、
うんうん、
そういう出来事っていうのは多分今後またないとは言えないわけで、エリアの元にもないとは言えないわけで、
うん
うん、多分なんか、そのに、多分向き合っていかなきゃいけないってことはずっと続くだろうなっていうのは、
うんうん、
やっぱりあるなっていうのはこの漫画ありますから、なんかすごい、
うん、そうですね、まあ、だからそういうその世界との社会との関係の中でこうすり減っていったとして、こう人間がそれをこう当初持っていたこう、
はいはい、
意志とか希望みたいなのを保てるかみたいな話ではあると思うんですよね。
なんかそれでいうとやっぱエリアの話よりもそれ以外の人物の描写で結構それって描いてる気がしてて、
そうですね、うんうん、そうですね、
例えばイスラムの少数派インドで、
うん、
イスラムなのかな、違う宗教の、2つっていうのが対立している場所で医師をやっている人の話っていうのが出てくるんですけど、彼は、自分の、奥さんが死んで、でそこのに医者として、まあ、ある種絶望感を抱えながらやってきて、うん、でそこで、まあ、国境なき医師団みたいな感じで、紛争地で医療活動をしてる中で、現地の、女の人で、で、医者をやってる女の人っていうのと、
うん、
一緒に、まあ、医療活動してる間に恋仲になってきて、うん、で、 彼女っていうのの存在が少しちょっとその喪失感っていうものに対して希望のように見えてくる、
うん、
けど、まあ、そこか、ある日今彼がその、近くの町に買い出しに行って帰ってくると、
うん、
まあ、対立する民族の方から、襲撃を受けて、
うん、
まあ、その恋仲になっていた女性っていうのがまあそこで死んでると、
うん、
で行った時に彼には2つ可能性、あ、3つ可能性が残されていて、
うん、
1つが、そのコロイドっていうんですけど、ディスクロージャーが、うん、に感染した人たちが結晶化して1つの塊になったものっていうのをコロイドって言っていて、
うん、
でコロイドにはもう後半の段階では感染すると徐々にそこに入っていくとかじゃなくて、入りたいって思ってコロイドに近づくと、コロイドの中に自分がもう溶けて飛び込むこと、飛び込まれることができる。要はその、自分の子っていうものを苦しんでる自分自身っていうものを大きな塊の中に入れることによって、消えることができるっていう可能性が一つっていうのと、襲撃をしてきた対立する宗教団体、まあ、宗教組織っていうものに対して、報復をしようっていう、人たち、とに、軍医として、まあ、ついていって、要は殺された、女性の、仇を取るっていう、復讐をするっていう可能性っていうのと、で、3つ目が、医者としてそれでもその場所に留まって、引き続き、怪我をした人たちっていうのをその場所で、助け続けるっていう、3つの選択肢がある中で、彼っていうのは3つ目の選択っていうのが、これは小エピソードとして入るんですけど、こういうところになんか結構この漫画の中の唯一の希望っていうのはやっぱり描かれてる。
そうですね。うん。
なんか、絶望しかないけど、でもその場所に踏みとどまるっていうことのみがなんか唯一希望としてこの漫画の中にやっぱりあるものな気はするから。
うん。
っていうのでも結構やっぱ、そういう、だからやっぱ先ほど話したみたいに、エリアのエピソードとして話しながらだんだん感じってのはやっぱそういうところっす。
うん、そうですね。だから余計にエリア君心配になりますね。
確かに、
うん、
結構なんか彼自身は後半のやっぱあの役中になってしまいっていう、
うん、そうですね。
なんかだから、前半でカルテルのことを描いてるっていうのも全然関係ないことではなくて、
うん、
なんかその普通に逃げるためのものっていうのが、
うん
の、まあなんか、あの、かなり今回の前半の方で喋ったんですけど、その、宗教、まあ止めるものと奪われるものっていうもの、うん、が存在する世界の中で、奪われるものたちが唯一この世に何とか留まるための唯一の救いとして、存在するのが宗教っていう形で、
うん
うん、で、後半でさらに言われるのが、で、このコロイドっていうものは、宗教を持たない人たちにとっての、宗教を持たない人たちが宗教を超えた形での、救いとして、奪われる者たちへの救いとして存在するのが、コロイドであり、ディスクロージャーウイルスだっていうような言い方がされるんですけど、うんうん、でもなんかその、この作品の中でやっぱ、宗教に準ずる形での、この、きつい現実から、逃げていくためのものとして存在するものっていうのがやっぱり同時にドラッグとかだったりもして、
うん、
て、まあ、エリア君のお姉ちゃんもね、やっぱこう同じようにこうきつい現実から目を背けるためにこうドラッグに手を染めてるっていう、
うん、
結構なんか結構この漫画って、まあ、ドラッグ描写とセックス描写はめちゃくちゃちゃんとしてるなっていうのは結構あるんですけど、
そうですね、うん、
なんかその意味で結構そのドラッグに手を出す人、まあなんかドラッグをやった結果その禁断症状が出てさらに苦しんでる人みたいなものっていうのが、
うんうん、
なんかこう救いのない世界の中での疑似的な救いとしてのドラッグっていうのはやっぱその描くことっていうのはドラッグと後半のやっぱコロイドだったりスクロージャーウイルスっていうのってかなり対比して描かれたりとかはしてると思うので、うんうん、なんか多分そこまで計算して最初多分カルテルのこととかって書いてなかった気はするっすけど、
うん、
でもなんか最終的にこうそこら辺ってうまくまとまってるようなって感じがすごいですね。
そうですね。ちょっと今回読み直して、なんか、どっかの間で、
はいはい、
その、設定紹介みたいなページがあって。
はいはいはい。あ、それ15巻か。なんか一気に用語とかまとまってるってこと
ですか？そうそうそうそう。
はいはいはい、
そこで、あの、改めてその、プロパテール連合とか、
はいはい、
グノーシス主義とかの解説を読んで、はいはいはいはい、あ、なんかこれやっぱ最初から考えてたのかなっていうのは 思ったとこがあるんですけど、
はいはいはいはい、
グノーシス主義ってこの世がクソなのは神様が狂ってるからだっていう話があって、
はいはいはい、
だからその先にいる本当の神様を見つけに行こうっていう集団が支配してる世界がクソだから、はい、さらにこう正しい宇宙に行こうっていう話をするのは、やっぱなんか最初からこういう展開を考えてないと無理だよなと思って。
あ、
うん、だからそういう意味では意外と結構考えてて、逆にこの途中のカルテル編とか、この、
はいはい、
妹救出編みたいなのが、こう後からこうどんどん追加してたとこなのかなっていうのは、うん、思いましたね。うん。
なんか今、あ、確かにそうですね。
うん。
とはなんか思いつつ、なんか15巻のやっぱそこ見ると結構一気に、すいません、わかりやすいとこっていうのは、めっちゃあって、
うんうん、
なんかやっぱこの漫画すごい面白いのが、まあなんかその、今、河原さんが説明していたグノーシス主義っていうのは実際に存在する、うん、思想なわけですけど、で、この漫画結構やっぱ設定とかもやっぱ込みで改めて読んで面白いなと思ったのが、やっぱ特にプロパテールっていう組織自体がめちゃくちゃ面白いなと思って、
うんうん、
完全な悪の組織ってやっぱこの漫画の中で存在しなくて、
うんうん、
プロパテールっていうのが基本的にだからその、大気ってその地球規模での、まあ、連合政府、
うん、
それのか抱える理想と矛盾っていうのが結構めちゃくちゃ面白くて、
うんうん、
その要は結局プロパテールっていうその地球規模の連合組織っていうのが、建前上は全ての人類っていうものが平等に救われるために、うん、国間の対立っていうものをなくして、その国っていう単位のものを全部統合して、うん、通貨統合は確か、まだできてないんですけど、まあ、通貨統合とかもしようとしてて、うんうん、要はその宗教とか民族を超えた形での、宗教、民族、人種を超えた形での、一つの、共同体っていうものを、うん、作ること、システムっていうのを作ることによって、で、人類が平等に救われるようにしましょうっていう理想のもとに作られた組織なんですけど、うん、でもそれが結果として、国とか人種じゃない形でのよりどこに住むものと、うん、奪われるっていうのを、逆に国とか宗教っていう囲いを取っ払っちゃったことによって、よりはっきりと浮かび上がらせちゃったものっていうのが、うんうん、プロパテールっていう、まあ組織、なんかその理想と現実の矛盾で、うん、なんか結構描かれるエピソードとして、まあ、後半の方でまあ本当にあの日本沈没規模のね、あの大事件が起こって、
うん、
まあ世界中で死傷者が大量に出てくるけど、
うん、
でそのプロパテールが、まあ、とあるまあちょっと企業に頼んで作った、人間救出用 その災害の瓦礫の中でも人を発見して救出するためのロボットっていうのが開発されるんですけど、
うんうん、
でもその人が、送られる先っていうのを選別する段階においては、
うん、
それは全部の人のところに平等に来るわけじゃなくて、うん、それが、優先して送られる側と一体も送られてこない側っていうのの間には、明らかに富む側っていうものと、奪われる側っていうのの線引きはあるよねっていう、
うん、
まあ、一つエピソードとして出てきて、それって結果としてなんかその国とか宗教を超えた形での、統合ですと言いながら、結果としてそれって、うん、より実はその背後にあった露骨な構造っていうのを明らかにしたわけじゃねっていうのは、うん、なんか新自由主義に対するね、うん、反応もするわけですけど、
うん、
どういうなんかこの漫画の設定、15巻の設定読むと、15巻じゃなかった気がしてたんですけど、でも設定読むとめちゃくちゃ面白いのが、
うん、
それに対立する組織としてノマドっていうのが出てくるよね、
うんうんうん、
でノマドっていうのが何か、ノマドっていうのが何かっていうと、さっき言ったみたいにそのプロパテールっていうのは基本的に人種も宗教も超えた形での統合をしましょうって言ってるんですけど、
うん、
結局そのっていうのは何かっていうと、大きな力を持ってる民族のカルチャーに合わせて、カルチャーとか宗教に合わせて、それのカルチャーを、その平らにしていきましょうっていうことを言ってるわけです。
うんうんうん、
それもだからさっき、河原さんとの話で出てきた、その、 こう、まあ、中盤で出てくる、ウイグル自治区の話っていうのもそれで、
うん、
その平等のシステムとは言いながら、それに取り込むために、少数民族の文化は、破壊され、言語は破壊され、うん、彼らのアイデンティティみたいなものを破壊した形での、うん、統合だろうと。で、それ統合した先にはさらに、少数民族と、まあ、仮に、まあ、多数の大きい民族って言われた時に、
うん、
少数民族がだった人たちが奪われる側で、で、大多数だった側っていうのが、富むが、大多数がその、中心にいた側が富む側っていう構造は、うん、カルチャー自体はなくしたかも。結局って構造としては変わらないまま残るよねっていうのが、
うんうん、
で消されていく少数民族だったりとか、宗教の人たちっていうのが、宗教を超えた形でそこにカウンターしていく、まあ、武装組織として出てくるのがノマドっていう、プロパテールに、対抗する形で存在する、まあ、団体。
うん
であるっていうのが、なんか結構そのノマドとプロパテールの関係、プロパテールの掲げる理想からはみ出した影みたいなものっていうのがノマドとして存在してる感じっていうのとかって、
うん、
まあめちゃくちゃなんかこう、おもろいなっていうか、
だ
から なんか
その、うん、そうですね。
プロパテールっていうの自体が、だから結局まあ、格好好きで、まあ今回の漫画、この漫画においては悪の組織的なポジションではあるんですけど、
うん、
同時にそれ自体がある種の理想によって動いていて、で、それが実現できないこと。
うん。
っていうのが、なんか、のバランスで描かれてるのがめちゃくちゃ、それなんか、特に後半の出てくるアゼベット長っていう、
うんうん、
プロパテールの次の議長に就任した黒人の、
うんうん、
議長っていうのの、うん、エピソードとかを、うん、読んでると結構そこすごい思うんですよね。
うん、そうですね。ひどい話ですよ。民族ジョーカーでこう家族が殺されて、で家族が殺されて最後お父さんお母さん殺されて、で弟を殺されて、こう自分がこう崖から落ちて助かったんだけど、その100メートル、200メートルが先に国連のキャンプがあって、そこまで行けば助かったのに、
はいはい、
なんで自分だけ助かったんだみたいなところから始まり、
はいはい、
しかも夜な夜な、そのキャンプの外に、反政府組織がやってきて、その反政府組織が捕まえてきた人たちをキャンプの外でナタで殺してるんだけど、
はいはい、
国連軍は自分たちは攻撃されてないから、そいつらを倒す殺せないっていう、この世の地獄かっていうのが。
すごいですね。で、なんかね、そこでさらに言うと、まあ、その時はまだこの漫画だから国連軍なんですけど、
うんうん、
その時にその、まあ、後にそのプロパテールって組織の議長になるアゼベトっていうのが幼少期に、そこにいた国連軍の人が何を言えるかっていうと、
うん、
俺たち白人には期待するなっていうことを言われるっていうのが、
うん、
結構。で、彼が、まあ、アゼベトって人は議長になるんだけど、まあでもそれは、その、まあ、地球規模の政府っていうのを作るときに、建前として、議長は黒人ですよっていうふうにして、うんっておくことによって、うん、平等な組織ってアピールをするためであって、依然、組織の中心にいるのは、まあ、白人中心の、組織であって、で、それはお飾りだっていうことは自分も自覚していて、
うん、
でその中ででも自分が、その、いい世界を作っていくためにどうできるかっていうこととできないことがあるっていうことの話を、まあ、後半でその、うん、エリア・バラードっていう、エンノヤ、あれ、
うん
エンドリア、うん、そのお父さんの方と、うん、その議長っていうのが二人で、
うん、
まあ、話すシーンがあるんですけど、うん、まあ、そこで、そのプロパテールっていう組織自体が抱えてる、まあ、理想と矛盾っていうものが、こう、語られるのがめちゃくちゃ良くて、なんか、本作ってこう、出てくる登場人物ってのは基本的に、こう、一面、まあ、組織も人物も含めて、一面だけじゃなくて、結構その、うん、理想としてはこう思ってるけど、実際はそうせざる得なかったりとか、 描かれてるなっていうのめっちゃ思うっすね、うん、
そうですね。だからそうですね、一面だけじゃなくていろんな面が描かれてるのがやっぱ、うん、すごく魅力的だなとは思いますね、うん、だからやっぱり そんなにこう尺がないキャラクターの方が結構後半は魅力的だったりするんですよね、はいはいはい、逆にこう、最初から出てるキャラとかは、こう逆にこう殺せないから、はいはい、こう、物語を推進する駒みたいになってきちゃっているところが後半はちょっと あって、だから逆にこう、議長とか、そういう人たち、インド人の医者の人とか、そういう人たちの方が、逆に魅力的に映るっていうのは、後半はすごくあったかなと思いますね。
そうですね。
うん
うん、サージズのなんか結構この漫画のここがきついところでもあるんですけど、
うん、
多分完璧に感情移入できない悪役って、
うんうん、
最後に出てくる、
うん、
ジョン・メイガスっていう
誰だよお前っていう
ジョン・メイガス以外っていないじゃないですか。だからジョン・メイガスは、もうなんか、いきなり、それまでこの先の中に出てきてなくて、なんかずっと月にいたんですよ。
そうですね。
で、なんか月から帰ってきて、なんかこう、それまでいた、なんか悪役っぽい登場人物も含めて、なんか全員皆殺しにして、なんか急になんか、こう、本当に悪役として、最後の悪役として出てくるのがジョン・メイガスけど、でもなんかこうジョン・メイガス以外のキャラクターってなんか結構そこが読んでて、まあこの漫画のスッキリしないとこ、まあスッキリしないとこも含めて魅力だと思うんですけど、スッキリしないとこあるんですけど、特定の人物が、まあどの人物もこう敵として描かれるキャラクターだったりしても、こうなった背景みたいなものっていうのは必ずエピソードだったり、あるいはセリフで語られたりするから、
うん、
そのキャラクターが死んだことによるカタルシスっていうのが、
うん、
まあ、ほぼほぼないですよね、
うん、そうですね。
なんか特にやっぱ、一応、最大の悪の組織、
うん、
だって悪の組織プロパテールの中でも、まあ、かなりその、うん、この組織っていうのが強硬な手段に訴えたりとかしてる、うん、中心にいるだろうなってっていう、例えばキール・シリンガー議長っていうキャラクターがいるんですけど、
うんう
ん、で彼に関しても、まあでもこれキールって逆にエヴァンゲリオンのキール議長なわけですけど、
うんうん
うん、でまあ物語としては結構、まあ、読みながら、あこいつは悪役だなと思いながら読んでいくと、うん、最後に彼っていうのが、うん、まあ、そこに至るまでのエピソード、
うん、
別になんかそれを読んだから彼がこうなるのはしょうがないなとは思わないんですけど、でも感情移入はしちゃうんですよ。で、どういうエピソードかっていうと、うん、彼が、まあ、性的不能者で生まれていて、うん、でもその、果てに、それを、コンプレックスだと思った母親っていうのが、うん、無理心中を図って、で無理心中から生き残って、彼っていうのは、体が半分サイボーグになった状態で、ゲイコミュニティの中で、彼は、うん、生きていて、まあ まあ、その段階で、母親と一緒に心中させられた段階で、自分は異性とは、まともな関係を結ぶことができないなと思った彼は、ゲイコミュニティになってないんだけど、でもゲイコミュニティの中でも君はゲイではないよっていうふうに言われて、
うん、
で要は肉体的には、誰からも受け入れてもらえず、で関係性を、他者と関係性を作れなかった人っていうものが、
うん、
うまくっていうことだったりとか、うん、まあ、それっても第1話の段階でやってるんですけどね、
うんうんうん、
世界を滅ぼすっていう決断をした、要はその救えるかもしれないっていう段階だった時に、
うん、
世界を滅ぼす方を選んだ彼っていうのが、うん、実はものすごく個人的に、個人的な、片思いだったりとかっていう感情によって世界を滅ぼすっていう選択をしてるっていうのが第1話目の段階で語られていて、
うん、
だからといってそれを許せるわけじゃないんだけど、うん、読者としてはそこに感情移入してしまうっていう
要素
を必ず入れてくるっていうのが、だからなんかその、うん、そいつが殺されたからこうよっしゃーみたいな語る姿が一切ない、うん、なんかそれは例えばプロパテールっていう組織の情報部にいるなんか、うん、 リーなんとかって、まあ、この漫画において結構汚れ仕事、うん、敵組織の汚れ仕事を引き受けてて、
うん、
あの情け容赦なく主人公の大事な人を奪っていってとかそういうキャラクターいるんですけど、
うんうんうん、
彼女に関しても死ぬ直前じゃもう最後にものすごい強硬的な手段を取って、まあ、めちゃくちゃ人とか殺しまくるわけですけど、
うん、
止めさせる前に、まあ、君がこうならざる得なくなった理由は察するけど、
うん、
それはもう君がこういう手段に出た以上こうするのは仕方ないみたいな感じで彼女は処分される、
うんうん、
だからもうこうなるに至った過程は同情するがっていうセリフを入れられるだけで、うん、他の漫画にこれ言われても、うん、あ、そうっすかって感じなんですけど、
うん、
もうこの作品において、こうなるに至った事情は同情するがって言われると、うん、もう他のキャラクターの結構きつい過去のエピソードとか見てると、
うん、
あ、この漫画の世界では、例えばその、目の前で親が殺されるとか、
うんうんうん、
あの、自分の手で親を殺すとかっていうことは、あの、起きてるリアリティなんだなってことがわかるから、
うん、
あ、
うんうん、
そうなんだって思っちゃうっていうところが、こうなんか
そうですね、
うん、こう後味の悪さって言っちゃってすごい軽いんですけど、だからでもそのこれが倒されたからよっしゃーっていう気持ちになれない、
うん、そうですね、うん、だからそういう時のこうエピソードのこう選び方のこうリアリティというか、そういうところがすごい強い作家さんだなと思って、
はいはいはい、
で多分そこのそのうまさというか強さをこう最大限に発揮できたのがこう自作のオールラウンダー巡るかなと思ってて、
ほうほうほうほう、うん、あ、それ読んだ、どんな感じなんですか。
あ、日本が舞台の、総合格闘技の漫画なんですよ。
ほうほうほう、まさに、
なんだ、主人公がエリア君で、幼馴染ケンジなんですよ。
もうなんか漫画ですね。
あの、いや、あの、名前は違うんですけど、あの、名前はあの、主人公めぐるくんで、
はい
はい、そうそう、あの、幼馴染たかしって言うんですけど、
はい、
その、たかし、そうそうそう、もう本当、キャラ的にも本当その二人なんですよ。
はいはいはい。
うん、で、あの、こう、めぐるくんはこう、まあ、そこそこ金持ちの家に生まれてるんだけど、お母さんがいなくて、で、たかしくんの方もお母さんがいなくて、で、こう、仲良かった二人がこう、別れて、またこう、あの、青年になったところで、こう、総合格闘技アマチュアの大会で再会して、みたいな話なんですけど、はいはい、こう、めぐるくんは結構、チャランポランにこう、格闘技やってたところを、たかしくんと再会して、こう、本気でやり始めるっていうのがあるんですけど、はいはい、こう、大会とかで戦っていく中で、あの、戦ってる最中に、こう、相手のこう、エピソードみたいなのが、あの、エデンと同じぐらいの濃さで、こう、描かれるんですよ。だから、あの、こう、殴り合ったり、こう、締め合ったりしてる中で、ああいう話が出てきて、しかも現代日本だから、あの、余計にこう、感情移入できちゃって、しかも途中で、こう、震災が起こったんで、その要素とか出てきてる。
ああ、
うん。そう。だから、あの、まあ、そもそも遠藤さんって、確か仙台とかの出身なんで、
はいはいはい。
多分その地元が結構やばいことになってとかは、あの、影響してると思うんですけど、その、東北出身の選手の思いとか、そういうところも、こう、はい、でも、こう、主人公としては、こう、勝たなきゃいけないみたいな感じで、はいはいはい、こう、でも、やっぱり、こう、格闘技が、ちょっとした、こう、あの、勝負など、爽やかさとかもあって、
はいはいはい、
うん、そういう形でこうすごくね、あのエデンの良かったところを本当に最大限よく使ってるし、はいはいはい、そのうまい格闘描写を最大限にこう、見せられるこう、
はいはい、
ところも ありこうオールラウンダー巡るすごくいい漫画だったんですけど、だからそういうところにこうあのエデンの良さが引き継がれてるなっていうのはすごくありますね。なので、それは、うん、ぜひ、読んでください。
あ、読みます。はい、ちょっとなんかこう、改めて今回やっぱね、あ、遠藤弘樹いいなって思ったの、
うん。うん。
これは読みます。なんか、やっぱエデンが本当思った以上に、すごい読み直したら超良くて。
うん。
やっぱ一個一個、やっぱその、人物の描き方が、まあやっぱ結構丁寧、丁寧だし、うん、丁寧だからきついってのはやっぱあって、個人的にやっぱ結構きつかったの、カルテル編の、
うん。
あれ、こう、売春してる女の人と、うん、あの、カルテルの若頭の、うん、まあ、恋愛のところあるじゃないですか、
うんうんうん。
で、あれのラストで、 そのあれ結構ラストって追い詰めたところまで描くじゃない、
うんうん、
その2人が要はその役中でもうどうしようもなくなってる、うん、ワイシュンフと、
うん、
思わさせている、ヤクザの若頭っていうのが出てくるんだけど、
うん、
で主人公たちはその2人を引き離さないと彼女はどんどん薬に溺れて生活がダメになっていくから救おうとするんだけど、
うん、
だんだん分かってくるのはその2人ってのはものすごいお互いに好き合っていて、
うん、
愛し合っていて、で肉体関係はないけど愛し合っていて、で、うん、その若頭っていうのは薬の量を調整して死なないようにドラッグを渡すことによってなんとか彼女は生きながらえていたってことが分かってくるんだけど、
うんうん、
で彼女には娘がいると、
うん、
で最終的にその2人が一緒にいちゃでもやばいことだから話そうとするんだけど、
うん、
で作戦やってる中で、でその過程で結局母親のせいでその娘っていうのが殺されるじゃないですか、
うんうんうん、
っていうのを見た後にその2人、若頭っていうのとその売春婦っていうのがまあお互いに合ってるところをスナイパーとして、要はその作戦としてそこで若頭を射殺するっていうミッションだった主人公っていうのが、
うん、
まあ下す決断も含めても
う、うん、
そこって前で娘が殺されてるエピソードの後にあの抱き合ってる2人っていうのを見せられると、
うん、
読者たちが最初なんかでこの2人、その要は最初は若頭がその彼女にしてることとかっていうのを見ると結構おかしいんだなって思うんだけど、うん、まあ実はお互いの二人が愛し合っていてっていうことが語られると、うん、あ、そうなのかなって思って、二人結構一緒にいるところとかってなんかいいものとして見えるように一瞬なるんだけど、
うん、
その後に娘が殺された描写の後に二人が抱き合ってる描写を見せられると、
うん、
あ、もうちょっと無理みたいな感じになるところで、しかもめちゃくちゃ残酷な殺し方をするじゃないですか。
うん、そうですね。
本人は撃たないでっていう形での、
うん、そうですね、
殺し方をするっていうのとか、結構やっぱエピソードが臭い形で強いなっていうのは、
うん、そうですね。いやだからあの辺は本当にきついっすよね。
いやきついっすね。
うん、だからやっぱ、うん、だそういうこう、うん、エピソードの積み重ねの仕方がうまい作家さんだよなっていうのはすごく思いますね。だからそこで、うん、やっぱりエリア君がこう中心にいない人だからこそその重みが伝わってくるのかなっていうのはあるのかなと思います。こう自分でこう、なんだ、エノアだったら多分全部解決、
はいはい、
あの力でも含めて全部解決しちゃうんだけど、しちゃいそうな感じがするんだけど、こうエリア君のこう2代目だからこそのこう頼りなさとか弱さっていうのが、うん、こう全体通してのやるせなさにすごくつながってるのかなっていうのは、
うん
うん、
なんかこうなんとなくですけど、やっぱこうエリアって傍観者なんですよね、
うん、そうですね、
実は、
うん、
その自分の妹の出来事に関しても結局その作戦自体、まあ、結構やっぱ傍観者のポジションとしてやっぱそこにいることが多くて、
うん
うん、でただ傍観者としてでもなんかそのやっぱ傍観者としての距離感とでも実際に関わってる人だからこその絶望みたいなのが結構感覚として、なんかただ見てる画面の中の出来事だからっていう風に区別できるわけでもないけど、なんとなく傍観者のような感覚っていうのはすごいやっぱある気はしてて、
うん
うん、なんかそれは例えばその、うん、彼らの売春会のところとかってまさにリアルでし、本来であればここにいる側の人間じゃないけど、
うん、
そこっていう感じ、生活のレベル的にこんなことしなくても豊かな生活ができるはずだけどそこにいるって、
うん
うん、めちゃくちゃそうだなと思いつつ、でもそこにいる感覚ってでもなんかやっぱ日本の若い人だったら結構まあそれに近い感覚っていうのはやっぱあったりするよなと 思いつつ、
うんうんうん、
なんか結構なんか実は個人的にはそのエリアっていう人物自体のなんかその出来事に対する距離感はめっちゃ感情移入できるなっていうのは、
そうですね、
感じますね、
うん、そうですね、だから多分こう単純に漫画としてもしかしたら描いたら面白かったのは20年間の間のことかもしれないんですけど、うん、 そこを全部こうブラックボックスにしたことによって出てきてるこう面白さというか、
うんう
んうん、傍観者にならざるを得ないというか、こう、はい、もうその起こったことの中心から外れてこの世界で生きていかなくてはいけないっていうのを焼きたかったから、こう20年間の美味しいエピソードは全部省いたのかなっていう感じはしますよね、はい、うん、
そうですね。なんかちょっと全然違いますけど、なんか個人的にやっぱブレードランナー2049を僕は結構個人的にブレードランナー本編よりも実は好きだったりして、
うんうんうん、
なんかやっぱあれもあのハリソン・フォード演じる、まあ、物事の中心に行った人たちの部外者としてその出来事にいるアイデンティティっていうのがやっぱ2049で、
うん、
やっぱ2049は最終的に、あ、自分はその物語とは本質的には関係なかったんだっていうことが分かるラストっていうのが、まあ、
うん
うん、個人的にめちゃくちゃ、むしろなんかハリソン・フォード自身のブレードランナーっていうポジションよりも個人的なポジションとしては2049が、
うん、
あ、
その
感覚近いなってめっちゃ思うんですけど、うん、なんかそれにやっぱ近いっすよね。
そうですね、だから多分同じ魅力があるんじゃないかなと思います。
だし、なんか、なんなら世代的にももしかすると2049、あれ監督、ドゥニ・ヴィルヌーヴって、うん、
一緒なのかな、
近いかもしれないし、うん、そのブレードランナー、うん、そうそう、やっぱこうエデンにおける広角機動隊だったりとか、アキラとかに準ずる年代のブレードランナーっていうのがあって、で、多分それを見てたりとかして、まあ、ドゥニ・ヴィルヌーヴがブレードランナーにどれだけ思い入れがあるのか知らないですけど、
うんうん、
まあ、まあ、その何年後かの話をするポジションっていうか、
うん、
感覚っていうのは、まあ、なんか近いかなって気は、結構、個人的にはしたりしますかね。
うん、そうですね。うん、だからまあ確かにこうね、あの作風も全体的に結構似てるかもしれないですね。あのまあまあボーダーラインとかもあるし、あとね、あのこう女性ってすげえなみたいなのが根底にあったりするじゃないですか、両方とも。だから確かになんか作家性としては結構似てるのかもなっていう感じはあるかもしれないな。
なんか世界に対するうっすらとした絶望感っていうのは根底にありつつ、
うんうんうんうん、
なんか救いではないけど、なんかやっぱ母性的なところに最終的に、
うん、
でもやっぱエデンも結構その、まあ、それを100%で求めじゃないですけど、こう女性に対するこう母性の部分での救いみたいな、でもそういうことだって、この漫画の最後ってやっぱり誰がその次の宇宙を、うん、あの生み出す、あの、うん、まあ、意志の中心になるかっていうと、やっぱその、エノアでも、ジョン・メイガスでもなく、
うんうん、
ソフィアっていう女性、
うん、
で、やっぱ この作品で言えばソフィアってキャラクターもがまさにそのあらゆる矛盾を抱えた人物じゃないですか、
うんうん、
あの8人の男性と関係を持ち、それぞれの間に、全然、子供を産み、で、その、それぞれ、愛することなく、まあ、虐待をしたりとか、捨ててきたって、で、ありつつ、同時に、肉体を捨てることによって、逆に肉体的な感覚を、人間としての感覚を取り戻した彼女っていうのは、今度逆に、その、子供っていうか、急にこう、それまでなかった母性みたいなものを逆に、して、それによって、周囲の人を、まあ、ある種受け止めるような、周囲の、人物のきつさみたいなものを、受け止めるような人物になってるっていう、
うん、
今まで犯してきた罪っていうものと、それに対するなんか、それ以降のなんか生き方みたいな部分で、うん、なんかすごい矛盾を抱えていて、
うん、
で、なんかだから、それによる魅力っていうのはめっちゃある、うん、なんかやっぱ、そう、彼女っていうのがまあなんか、まあ、あらゆる組織にこう命を狙われたりとかするところも含めて、
うんうんうん、
まあ、まあそうだよなってなっていく、
うん、
でも最終的になんかその罪も含めた、罪とか自分がやってきたこととかしたこととかも含めて全部受け止めていく、人がしたことも含めて受け止めていく、なんかその大きさみたいなものが、
うん、
最終的にこの作品の希望の中にあるっていうの、
うん、
も
う
やっぱ女性にそれを託してるっていうのはまあなんか似てるかもしれないですね。
うん、そうですね。
もう、 感じですかね。
うん。
なんか、第1話に関してどうですか？なんかちょっと少し、1話は1話でちょっと少し、なんかそれはそれで話しておきたいんですけど。
そうですね。今回読み直して思ったんですけど、
はいはい、
今回ね、6巻から読んだんです。
はいはいはいはい。
6巻から18巻まで読んで、そこから1巻から5巻まで戻って読んだんですよ。
はいはい。それはまた。
とりあえず、こう、全体を把握しようかなと思って、一回その、アンデス越えとか一回置いといて、
はいはい、
読んだんですけど、そうすると、こう、全体を把握してから1話読むと、なんかね、やっぱ、すごく、考えてるなというか、もうすでにほぼほぼこう描きたいものがとか、あの背景の設定とかそういうものがかなり固まってるなっていうのは改めて感じましたね。だからこれを続けましょうよって言われるのも当たり前の話だなというか、うん、それぐらい完成度高いし、別にこれで終わってもすごく素晴らしい作品だし、
そうっすよね。
うん。
なんか、普通に短編っていうかもう、第1話の段階で、
うん、
もう、一つの1話のものとして完結して、
うん、
めちゃくちゃ完成度高いと思いますし、
うん、
なんか、正直、まあ別にこれ、シリーズものじゃなくてもいいなってことはすげえめっちゃわかるんですけど、
うん、
これあらゆる漫画の第1話っていう意味においても、うん、1話の完成度としてもめちゃくちゃ高いなと思っていて。
うん、すごいですね。
なんかでも、こう、やっぱり、こう、それまでの日々が終わることと、でもそれでも世界は続き続けるっていうことが、
うん
うん、もうなんか、もう一話の段階で完全に示されてるじゃないですか。
うんうんうん。
もうそれって結局でもこの漫画全体通してイズムだし、
うん、
同時になんかそれまでの穏やか、絶望があるけど穏やかな日々が終わること、世界が開かれてっていうのが第1話っていうのも、
うん、
あ、めちゃくちゃこの漫画の第1話っていう意味ではすげえなと思ったりもしてて、
うん、そうですよね、うん、しかもなんか1話結構長いのかな、
あ、結構長いですね1話は、
うん、まあ、1話でその、エノア君と、はい、花と、その、一緒にいるモーリスと、
はいはいはい、
その、エノワの両親。
はいはいはい、
うん、
はいはい。
なんか、まあ、花はそんなでもないけど、その、他の人たちはすごくこう、この1話の中だけでもすごく重層的に描かれてて、
はいはい
は
い、
ここはやっぱすごいなと思いましたね。なんだろうな。
1話って割とモーリスの話ですよね。
うん、そうですね。
なんかこう窓まぎではないですけど、
うんうんうん、
なんかこう手に入らない片思いをしている相手っていうものを手にある種手に入れるために、
うん、
こう世界と天秤にかけた時に世界を捨てる選択をする話じゃないですか、
うん、
モーリスっていうのが、でもなんか結構そのでもモーリスを親として育ったでもモーリスの子ではない彼にそれが引き継がれていく感じとかっていうのも、
うん、
あ、なんかすごいですよね。
うん、そうですね。そうですね。そうですね。まああとまあウイルスがこうね蔓延していく過程とかも、まあちょっと今読むと結構恐ろしいものがありますけど。
はいはいはい。
うん。
やっぱでも1話目は、ストーリーもそうですけど、なんかやっぱ半分廃墟になった研究施設っていう、なんか、研究施設がある島。
うん。
で、なんかその中にこう、温室みたいな、こう、光が入ってくる、こう、畑みたいなものがあるみたいな舞台設定とかも、
うん、
なんかまあすごい好き。
うん。な感じで。うん。
なんか、まあでも2000年、前半から90年代後半ってやっぱね、黒崎良とかもそうですけど、なんかやっぱそういう街が多いじゃないですか、なんかその、廃墟になった場所っていうの。 って、
うん、
だから個人的に結構でも第1話のなんかあの舞台の感じってすごいその2000年前後感なんかあらゆる作品の空気感っていうのがものすごく象徴したものな気はやっぱすごいしてて、
うん、
廃墟になった施設と、まあ、なんかその中にそのそれで取り残された人たちが暮らしてるみたいなって、
うんうん、
なんか状況だけ見ると、まあ、未来少年コナンっぽいんですけど、
うんうん、
残され島みたいな感じだと思うんですけど、でもなんかこうコナンほども元気はないっていうか、
そうですね。だからなんだろうな、 ある意味幸せな時代だったのかもしれないなっていうのは最近こういうの見ると思って、
はいはいはい、
あのこう世界の終わりに思いを馳せられた最後の時代だったのでは、
あ、はいはいはい、
うん、今ってなんかもうちょっとこうリアルにこう世界の終わりを想像してしまうようなところがあるじゃないですか、
はいはいはい、
うん、本当にこう終わった後の廃墟に佇む俺じゃなくて、
はいはいはい、
終わりに立ち会わなければいけないのではみたいな、
はいはいはい、
そういう切迫感みたいなのがあってもこう また別のものが生まれてくるかもしれないですけど、そういうこうある種無邪気にこう廃墟の楽園でこう世界の終わりを思うみたいなところを想像力が働かせられたところの、うん、やっぱり作品なのかなっていうのを改めて思うかなと思います、ね、
はい、それでもすごい思うんです。なんかでもそれこそなんか最初ちょっとなんか良くない部分としてちらっと良くないと感じる部分として言ったんですけど、なんかやっぱ90年代、うん、後半のやっぱこう絶望とそこに対するどこかナルシスティックな気持ちよさみたいな感覚って、やっぱその年代ってやっぱあったと思うんです、うん、なんかなんとなくこう、うん、こう曇った屋上の上に佇む高校生みたいな感じっていうか、
うんうんうんうん、
なんかその感じってあったと思うんですけど、なんかもう今ってなんかその廃墟に佇むナルシズムがやっぱでもそれもやっぱ豊かさだったんですよね、
うん、そうそうなんですよね。だからそこをナルシスティックに楽しむ豊かさすら今失われているのではないかみたいな、
はいはいはい、
そういう寂しさはあるかな。
それはなんかすごいなんかこうそれがリアルなものになっちゃったというか、
うん
うん、でもなんかでもまあ改めてでもそうやっぱ2000年ぐらいの作品見ると、まあ、こうなることはもう全部予期されていったわけで、まあ、作品の中でも、
うん、そうですね、
こうなんかでも実際それが生活しちゃったというか、なんか例えばなんか今すごい思うのがなんかこう SF 映画の中っていうのも、
うん、
なんかやっぱ今すごい SF 映画っぽいじゃないですか、なんかもう起こってることとかが、うんうん、あなんか割と今映画みたいだなって思ってるんですけど、見ながら結構大変だなとか思ってるんですけど、
うん、
なんかでもこれも何ヶ月か経ったら多分大変なことも込みで日常になっていっちゃう気がしてて、
うん、そうですね、
なんかその感じっていうか、なんか多分2000年代ぐらいってなんかちょっとずつダメになっていってることは実感しつつも、なんかダメになっていってるそこっていうもの自体に干渉みたいな感覚でまだ入れたと思うんですけど、うん、なんかもうダメになっちゃってること自体が当たり前になってと、
うん、そうなんですよね、
干渉とかそういうものではなくて、
うん、
なんかもうそれが本当に生活レベルでの日常になっていっちゃうからなのかな、
うん、そうですね。だからやっぱりそういうこうそれをにそこに佇むこう優越というか、やっぱ そこをすごく本当にうまく描けてるのが第一話なのかな。
うわ、そうですね、
うん、
なんかだからちょっとこうやっぱ絵で今読むとすごいいいし、いい先出しは問題意識とかも、あなんかもうこの時点でこれいろいろ取り上げてるのすごいなってめっちゃ思う。
うん、
なんか同時にやっぱ懐かしい感じやっぱしますよってなんか、
うん、そうですね、まあ逆に もう一周したのかなっていう気がしますけどね、
はいはいはいはい、
うん、だからこうね逆にこう言ってることパラサイトとかも同じやんみたいなところあると思うんですけど、
はいはいはい、
逆にこうやっぱり最初の方にも言いましたけど、ここ10年ぐらいそういうこと逆に言わなくなっただけなんじゃねみたいなの
が、
あるよなっていう、うん、まあ、そこにこう自分自身もこう良くなかったのかもしれないなみたいなところも思ったりして、改めてこうちょっと前のこういう作品を読む ところも、やっぱすごくいいことあるなっていうのは思いました。
うん、なんか今でも、くしくもパラサイト出てきますけど、
うん、
まあ、パラサイトで暮らしてる半地下とかは別に、うん、廃墟ではないですけど、
うん、
なんかでもまさにこう、エデンの前半、まあ意味は違いますけど、エデンの前半に出てきた廃墟みたいなものっていうのがある種、うん、フィクションの中でのなんかこう、綺麗な場所っていうか、廃墟なんだけど、うん、なんかこう、綺麗な場所としての廃墟ってあったじゃないですか。
うんうんうんうん、
廃墟に佇むって言った時に、
うんうん。
でもなんか、でも廃墟に佇むの廃墟って、なんかそこで生活する場所ではなかったと思うんですよ。
うんうん、
なんか無気力にそこに寝転んでずっと空を見つめる場所ではあったかもしれないですけど、
ね、はいはいはいはい、
そこで生活する場所ではなかったと思うんですけど、
うんうんうん、
でもパラサイトに出てきた、半地下の家だったりとか、あるいはあの地下の、シェルターみたいなものとかって、うん、まあなんか、その廃墟みたいなものが実際の生活の場所になっちゃって、なってるからっていうか、うん、生活の場所になってくるとなんかもうそれって干渉に浸るとかではなくて、
うん、なんかもう ただひねえところだみたいな。
なんかあ そのリアリティだよな。それはなんか万引き家族のあの家の、
うんうん、
でも何が同じかって言って、万引き家族の家もまあセリフであ出てくるんですけど、なんかこう住んでる、まあ、ボロボロの家のところにちょっとこう、うん、石が積んであるところだって、あそこあの昔鯉飼ってたらしいぞ。どうせあの、ババアの不可思だろうけどな、みたいな話が出てくるんですけど、なんかでもこう、かつては恋がいた、なんかこう、まともな生活っていうのが生まれてた痕跡がある場所っていうものが、でも、崩れた場所っていう意味では、まあなんか廃墟っていうのと、まあ三家族など暮らしてる家っていうのは、まあ近しいものは、その点ではあると思
う
んですけど、でもなんかやっぱそこがもう佇む場所。かつてそこには人が暮らしていたかもしれない廃墟の中を歩く佇む場所ではなくて、
うん、
なんかもうそこ自体が暮らす場所になってる感覚っていうのがやっぱなんか今なのかなっていうか、
うん、
なんかよりその廃墟っていう場所に、まあいい意味ではないですけど血が通ってきた感じっていうか、
うんうん、
リアルな場所になってきた感じっていうのはすごいあるよなっていうのは、
うん、
思いますね、なんか、
うん、まあそこに血を通わせたいかっていう話は、
まあそうなんですけどね。なんかもうリアルなものとしてそこに対する想像力が働かないと、もうそれはもうなんか想像、うん、地球の裏側のこととかじゃなくて、もうなんか隣のことだったりとか、
うん、
床の下のことだったりとか、まあ、パラサイトじゃないですけど、うん、自分が住んでる床の下のことだったりとかするレベルの距離感のことではあるので、
うんうん、
まあなんかそのリアリティになってきたなってなんかこうやっぱ改めて思う次第でございますね。
うん、そうですね。だからそのアフリカのこの議長の話とかウイグルとかのやつもそうですけど、あとそのケンジ君の少年時代の話とかもそうですけど、はいはい、やっぱりなんかこう昔読んだ時よりはだいぶ解像度が上がったなっていう、
はいはいはい、
こう自分の中でこう各エピソードのだから今回読み直した中でこうより、うん、今にも通じるものとして受け取れた部分はすごく多かったなと思いますね。
だから今改めて読んで、あ、
うん、
一個一個のエピソードリアルだなって思えるのって、うん、まあ、僕思えたんですけど、
うんうん、
逆になんかそれリアルだなって思えなかったからこそ大事で、なんか、うん、その妙に悲壮をぶってる感じとかがしたときたわけなんですけど、
うん、
なんかやっぱ今読むとこっちのモードが完全に変わってるから、それはなんか戦争だからとかじゃなくて、うん、時代の感じ的にこっちのモードがそっちになってきてるから、うん、なんか、うん、なんかすげえリアルなものとしてやっぱりっていうのはあるですね、やっぱエデンは、
うん、そうですね。まあ、いいのか悪いのか分かんないですけどね。
いや、なんか、ですね。そんな感じですかね。うん、なんか、ガワラさん的に今、まだ話してないこととか、
話してない、そうですね。そんなないんですけれど、一つ言うとしたら、最初の方で、
はいはい、
そのクロージャーウイルスで、こう、体がこう、壊死しちゃって、
はいはい、
で、そういう、その症状がいっぱいあったんで、そのおかげで、こう、サイボーグ技術が発達しましたよ、みたいな話が出てきたじゃないですか。
はいはい
はい、これ、ひょっとすると、こう、なんか、人工心肺の技術とか、現実で進むんじゃねえかなっていうのは、ちょっと思いました。
ああ、今ってことですよ。
そうそうそうそう。この、はいはい、普通に、こう、肺を代替する機械とか、
はいはい、
普通にこう日常で使えるようなものが結構出てくるんじゃねえかなっていうのは、なんかそれ読んでと思いましたね、今
回。はいはいはいはい。
うん、
そうですね、
本当に、うん、ね、コロナウイルスで肺炎とかになって、肺が使い物にならないともうすでに生きられないから、
はいはい
はい、やっぱ肺とかこう、ね、肺が効かないものを代替するような技術って結構発展するんじゃないかな、みたいな、まあ、
うん
うん、ちょっと今回思いました。
まあ、それに言うと、もうなんかもう、今の時点で、
うん、
もうちょっとこういう、まあ今日の録音とかはまさにそうなものですけど、まあ人ともう接触ができないってなった時に、なんかこういう通信するも自体のやっぱ需要は高まったりとかするわけで、
うん、そうですね、うん、
なんかそういう技術の発達自体はやっぱあるよなっていうのはすごい、
うん、
思いつつ、なんかでもあなんかこう、でも自分のエレンって漫画がこう技術の発達によって問題が発生した時にそれを解決するための技術っていうのが、うん、人類が作り上げることによって進歩っていうのは、うん、技術的な意味での進歩っていうのはあるかもしれないけど、
うん、
根本的な問題っていうのは、
うん、
変わるわけじゃないよっていうのは、なんかやっぱそれはその災害の時のロボット、こんなにすごいロボットが発明されましたって言っても、それが送られる先っていうのは、限りがあるよねとかっていうのとかも、なんかやっぱ、それってやっぱ常にやっぱ希望と絶望っていうか、
うん、
リアルな絶望と、まあ、もうその希望みたいなのが、やっぱ、交互に描いてるこの作品において、やっぱ、すごいリンクするものだし、多分現実もそうだと思うし、なんか、心配、技術が上がることと、でもそれが使える人と、みたいなのの、感じっていうのは、なんか、常に、なんか、それはいい、だから、技術が果たすのはダメとかで、もう、やっぱ、常に付きまとうよな、っていうのはすごい思うし、なんか。
うん。うん。そうですね。まあ、だから、こう、今、なんだエデンがこう連載した時期はやっぱりこう、うん、そのね、自分の周りだけこう幸せにしかできないみたいな、
うん、
前半でも話してましたけど、うん、っていうことしかできないよねみたいな、うん、そういうことのそういうこう世の中に対しての絶望みたいなのあったと思うんですけど、うん、こう今のモードとしてはいやそうじゃないでしょっていうか、
うん、
少しでもこう、ね、世界全体を良くしていくのが大人じゃねえみたいなモードにこう自分はなってきているので、
うんうん、
だからそう、まあ、特にその後半の議長のとことかはそういう要素あったと思うんですけど、だからそういうところをこう、ね、日常生活でもこう意識していきたいなっていうのはちょっとありました。
うん、だからこう安易に当たり前に絶望しないっていうのはある
ん
です
よ、うんうん、
なんかこうやっぱり理想みたいなのを語ること自体がなんかこう理想じゃないかみたいなことは簡単に言えるけど、うんうん、なんかでもやっぱ理想を前提として理想っていうかこういうふうにしていかないとダメだろうみたいなことを、
うん、
なんかこう嫌い事っていうことじゃなくてなんかリアルなこととして言っていかないと、
うん
うん、まあなんかそもそもが無理になってくるよねっていうか。
うん。そうですね。
感じは。
まあ、単純にケツに火がついてるだけかもしれないですけど
ね。まあでも、逆にも、その感じはでも、なんかその、さっき言った廃墟の干渉みたいなものっていうのは近いかもしれないですよ、
ね。うん。うん。繋がってると思いますよ。
たたずむ場所としての廃墟じゃなくて、お前、うん、今日から廃墟で暮らせって言われた時の、うん、じゃあ実際問題としてっていう。
そうそうそうそう
そう。いや、ありますね、なんか。
うん。
新象風景としての廃墟じゃなくなったってこと？
そうそうそうそう。廃墟に住まなきゃいけなくなっちゃいそうなんだけど、みたいな。こんな大きいかなっていう。うん。
ですね。はい。
はい、
じゃあまあそんな感じですかね。
はい。
はい。じゃあ、まあ、エデン、どうですかね。なんか、今、まあでも多分普通に Amazon とかで探せば全然買える。
はい。僕、今回買い直したんですけど、Kindle でなんか、超合本版って言って、5巻セットぐらいのやつが売ってるんですよね。5巻ずつセットで、まあ値段変わんないんですけど、こう、5巻ずつぐらいこう続けて読めるんで結構読みやすいみたいなやつが売ってる。それで読むと読みやすいかなっていうのと、 あと、まあ、オールラウンダーめぐるは超名作なんて読んでほしいなと。
そう
だ、来週かな、4月23日に、遠藤さんの今、最新作、愚者の星っていうやつと2巻が出ますんで、それもかけてもらえるといいんじゃないかなと思います。
あ、そっかいです。Kindle で読める、まとめてる版って、表紙の裏にあった、なんかコラムみたいなのって載ってます。
あ、載ってないかもしんない。
なんか昔出てた。
そうだ、そうだ。それがね、一番面白いですよ。
その話ちょっとしたい。そう。普通に、アフタヌーンコミックス、KC から出てた時の、エデンの単行って、カバーの、表紙の裏側に、すっごい細かい字で、ちょっとエッセイみたいなものが迷子を載ってるんですけど、まあ、結構そこが、まあ、
面白いですね。今でもあります。
あ、ありますか。
今でもあります。
愚者の星とか、
愚者の星の一個前の、なんだっけ、なんちゃらヴァンパイア、ロフトメタルヴァンパイアまではありました。愚者の星はね、ちょっと電子で買ってるんでね、ちょっとわかんないですけど、最近まではあったんで、多分、愚者の星もあるんじゃないかな。
これなんか、しょうもない下ネタエピソードとか。
そう。
が載ってたりするんですけど、でもなんか結構、まあ、なんかしょうもない下ネタエピソードも好きなんですけど、なんか、一巻だったかな、かなんかの背表紙に、結構真面目な話が書いてあって、なんかその、作品を読むことみたいな。なってで、なんかこう、自分が悲しい時に読みたい本とか、自分がこう、ハッピーな時に聴きたい曲とかっていうのは、なんかその曲とか、その感じ、時々の感情に合った本、曲を聴くことによって、なんかその時の感情なんかフィットするものって、なんか自分のその気持ちを代弁してくれる作品っていうのがあるような気がすると。でも、なんかその作品を、が、自分の気持ちを代弁してくれるんだったら、自分のそういう気持ちっていうのを別に描かなくてもいいんじゃないかっていうふうに思ったと、思っていて。で、エヴァンゲリオンのテレビシリーズを全部見たときに、初めて見たときに、この作品は自分の気持ちを全て代弁してくれてると思ったっていうふうに感じて、で、ただ最終話を見終わったときに、自分の気持ちを全部代弁してくれると思っていたけど、でも明らかに、でも最後まで見終わったときに、そこからこぼれ落ちる何かっていうものがあった。で、そのこぼれ落ちる何かをつなぎ合わせて作ったのがこの漫画ですみたいなことを書いてて、なんかめちゃくちゃ、なんかその、それこそ戻り話じゃないですけど、あれっぽいあれみたいなもので、この漫画、なんかそれこそ学生の方って全部あれっぽいじゃないかと思って読んでたんですけど、でもなんかまさにその、あれっぽいからこぼれてくもの、あれっぽいから、ではない、自分、あれっぽい、作品のあれっぽいで見てるものと、でも現実として見てる自分の中の問題意識っていうのは 100% でそこと合致するわけじゃなくて、そこからこぼれてっちゃう、こう、なんでだよって思うことみたいなのが確実にあるはずで、なんかそれを元に作られた話だと思うと、エデンってそうだよなって思って、なんかその後書きめっちゃいいなと思ったんですけど、後書きで背表紙コラム。
そうですね。だから、やっぱ、その、背表紙クラブね、その、そういう真面目な話と、こう、どうしようもない下ネタみたいな、こう、混ざってるところが、やっぱこう、本編とも通底してて、そこも含めて、やっぱ、こう、エデンの味だなっていう。
いや、いいっすよね。なんか18巻、最終巻も、の、背表紙のところも、なんか確かなんかその、毛深い男性は好きかみたいなこととかを、確かなんか書いてて、あの終わり方をした背表紙に、なんかその、今終わって万感の思いとかではなくて、あ、そういうこと書くんだみたいな。めっちゃよくて。まあでも、まあ、この年代の漫画がそうなのかわかんないですけど、なんか、鋼の錬金術師とか、結構割と重いテーマだった気がするんですけど、まあでもなんかその、まあ、本編の中でもギャグ入ってますけど、なんか、最後のページの、後ろの方にこう単行本にだけついてるおまけコラムみたいなものとかは、なんか逆にその分の振り幅みたいな感じでめっちゃ逆に走ってる感じだって、なんかそのバランス感すごい好きなんですけど、なんかエデンに関しては、何巻かで結構、巻末の方におまけ4コマみたいなのついてたりするんですけど、 まさにでもそれ確か2冊ぐらい、18巻中2冊ぐらいしかなくて、うんうん、それ以外はやっぱ、基本的にこの、カバーの裏のところっていうのが結構そこのギャグポジションみたいなところが結構になって、うんうんうん、込みで読むのがすごい、エデンはいいですね。
そうですね。召喚4項も最高でしたけど。売春宿4コマも最高でした。
あれ最高ですね。いや、なんか、あれ結構、ちょっと今、あるかな。いや、なんか、あれ、すごい、この作品の、なんか重要な部分な気は。
うん。7、だからカルテル編だから7巻ぐらいかな。
今すいません。音声が途切れてしまっていますが、今ちょっと、僕と河原さんは、エデン全巻を今多分近くに準備していて、それをもとに、すごい良かった。あ、8巻ですね。
あ、なるほど。
8巻のセクシー松竹梅っていう、主に、まあその、これ、カルテル売春宿編なんです。で、基本的に、最後の4日は、まあ、その、売春宿で、働いてる、エレンと、あと、この当時、うん、この8巻の段階での恋人であるヘレナっていう売春婦の、うん、まあ、なんか、4コマなんですけど、これ、一歩一歩4コマとしても面白いし、
うんうん、
最終的に4コマをいくつか重ねて上での最後の4コマでのオチも含めて、うん、なんかすごいよくまとまってるんですよ、
うん。なんか、これ、やっぱ最後のオチも含めて、やっぱすごい、すごいですよね、これ、ね。
いや、これセクシー松竹梅めちゃくちゃいいですよ、これ。
うん。
本編ではあんまり描かれてない、その、うん、売春宿での日常みたいなことを結構補完するものになっていて。
うんうん。うん
で、なんかこう、しかもね、めちゃくちゃセックスシーンが多いっていうね。
うん。うん、
っていうのがね、すごいいいんですよ、これ。
うん。そうですね。その、ね、売春宿の日常をこうギャグめかして書いてって、まあ、そこで働いてる人たちは、こう、誇りを持ってやっている人たちで、はいはいはい、こう、そういうセックスとか冗談めかして言う、強さがある人たちだけど、別に体を売ること自体が辛いわけじゃないよねみたいなところのこう、はい、影も描いてて、なんか4コマ数本でこうこれだけ描けちゃうのすごいなってところ。
いやすごいですよね。しかもなんか結構重要なテーマというか、売春してる人と付き合うときに、じゃあ自分とっての、うん、で彼女にとっての、お客さんじゃなくて、
うん、
恋人である自分にとっての特別ってのは、うん、そのセックスみたいなことが特別じゃなくなったときに、うん、じゃあ何が自分にとっての特別になるだろうっていう、うん、まあ、かっこずつけてた、この、うん、あ、もしもし。
あ、止まっちゃいましたね、
今。あ、です。
はい。
はい、なんかその、結構、こう恋人関係で出すときに肉体関係があるから恋人じゃない。今だとなんか、うん、ってなったときに、なんか、その、じゃあ自分にと、彼女にとっての自分ってのは何なんだろうっていうのが、うん、よりなんかその鮮明になってきたときに、あ、この部分が結局二人の関係にとっての特別ってことなんだなっていうことが、最後の横までパシッと出てくるっていうのを含めて、これね、セクシー松竹梅はめちゃくちゃいいですよ。
最低のタイトルです。
セクシーシグル、あとね、何巻、結構前半の方の、巻末に、佐村弘明の、イラスト1枚入ってて、うんうん、それもめちゃくちゃいいんですよね。
はい、はい。なんか、そうですね、エデンなもの、エデンじゃないものっていうや
つ。そうそうそう。で、まあ、基本的にこのサイボーグのキャラクターだから、うん、コネクターが一つですよ。コネクターから出力した電気で脇の毛を剃ってる、うん、とまあソフィアだと思うんですけど、うん、のキャラクターが描かれてるってこと、
うん、
めちゃくちゃいいですよ。
そうですね。あと確かね、無限の住人の同じ時期の巻にも、遠藤博樹が描いた無限の住人みたいなの載ってるんですよ、確かに。
で、なんか結構仲いいんですよね、このソフィアなんか確か。
そう、まあ、雑誌も一緒ですね。
はいはいはいはい。うん、なんか空気感もなんかすごい、90年代後半の漫画家だったなみたいな感じってめっちゃある。
うん、 うん、そうですね。うん、
いや、なんかすごい、いや、いいですよ。あの、
うん、
単行本で。あ、それはでも、増強版っていうか、の方にもやってる感じです
か？載ってます。はい。あの、確かにな、あの、帯裏、あ、帯じゃない、表紙裏ないとダメだな。
はいはいはい。
あの、紙で買いましょう。
あれはすごい、あの、普通に多分、あの、なかなか手に入らないかではないし、うん、多分、頑張るまで、ね、ブックオフでも買えると思うん
で。そうですね。うん。
あの、ぜひ、なんか、あの、正直、そんなにすげえ漫画だと思ってなかったですけど、あの、今のモードで読むと、こう、あ、
うん、
すげえ漫画だってなるので、
うん、
ぜひぜひ、なんか、あの、愛に絶望していない漫画としてすごいいいと思う。
そうですね。うん。
なんか、ちょっと前まで結構、愛に絶望するものに結構価値を見出していたんですが、
うん、
今、なんか、だんだんそのモードじゃなくてるので。
うん、そうですね。だから、やっぱ、こう、ね、クソだけど自分はクソにならないっていうアンバランス感がやっぱ今必要かなと思いますね。
そう、そうですね、なんか。
うん。
ちょっとぜひぜひ、ちょっとエデン、あの、読んでみてください。はい。
はい。
っていう感じですかね。
はい。
じゃあ、なんかドイラジの告知とかもしなんか。
あ、はい。普段は、映画を語るポッドキャスト、ドイラジというのをやっておりまして、毎週水曜0時配信になっておりますので、はい。はい。あの、もう、ポッドキャストですとか、YouTube、あと、あの、最近 Spotify でも配信を始めましたので、あの、ぜひ聞いていただければなと思います。はい。
お願いします。はい。じゃあ、そんな感じですかね。
はい。はい、
なんか、今日、エンディングもし、ガワラさんのバンドの人か流してくれるんだったら、
あ、わかりました。はい、どうしようかな。最近、あの、あんまり、レコーディングしてないんで、ちょっと、スタジオでも音源みたいになっちゃうんですけど、
はいはい、
最近、あの、いられないっていう曲を書いたので、じゃあ、ちょっとそれを、後ほど流していただければな。
あ、
はい。
わかりました。
はい。はい。みんな死ねって。はい。
本日は私山田と、
はい、ドイラジガワラでお送りしました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
you.